ょう。あ
のそれでは、今日のゲストはお名前をお願いします。はい、谷口のりゆきさん
。はい。広島県ご出身ですよね。
広島市です。
広島市ですか。はい。失礼ですが、生年月日、お年をちょっと聞かせてほしいんですけど。
はい、大正14年。
大正14年、はい。
4月1日。
4月1日までですね。大正14年というと、
25
年ですか。と言いますと、今、85歳になれるわけですね。はい、今年で。そうですか。実家その広島市ということなんですけども、もともとご実家の方は、お父さんたちは何をされてたんですか？ご職業というんでしょうかね。
8歳養子出てますから、本当の父親は、三好。
あ、三好さんという。
三好のひげというところですね。三好の裏、小関山というのがあるんですが、ね、
はい、
その裏側で、
はい、
将棋の人
ですね。ああ、養子に出たということは失礼ですけど、ご兄弟は、何番目になられる？
3番目。
三男ということですか。
三男。
ご兄弟、何人、俺は3人のうち、何人おられたんでしょうかね。
全部で9人。
9人おられて。あ、そうですか。それで、まあ、のりゆきさんは、その三男として、でも、養子に、まあ、出られたということになったわけなんですが、それで谷口さん
です、は
い、
近所ですか？近所なんですか？親戚です。
親戚の
方じゃないです
か？広島の三好家から親戚の谷口さんにお見越し
に。そうです
か。そうですか。それでその、まあ、はい、
谷口家は何をなさってたんですか？
いろいろですよ。
例えばそのいろんなご商売ですか？
商売ね。
例えばあの頃、まあ、戦争前って言いますと、なんて言うんでしょうか、まあ、日本もね、大変な時代だったとは思うんですけども。
大変だったらしいですよ。
あ、
親父はね、はい、育ってくれた親父は、
はい、
下松市が、
はい、
下松市になる前に、
はい、
一つの町と二つの村が一緒になった。
はいはい、
その一つの村の村長やってたんですよ。
ああ、その、育ててくれたっていう方は谷口さんの方ですか？
まあ、そういうふうに考えてもらった方が早いですな。
はい、村長さん、谷口家の方ですね。
三好家のお父さんは何をしてるんですか？
ただ、一丁分そこそこの将棋飯。
あ、地主だったんですか？三好さんの方は。ああ、そうですか。それで、まあ、のりゆきさんは、その、まあ、養子ということで、谷口家の方に、まあ、行かれたわけなんですが、それは何歳頃の話なんでしょうかね。
確かね、生まれて、
はい。
はい、間もないこれ、1歳の誕生日ぐらい。
はい、ああ、じゃあもう記憶のない頃なんですね、
記憶
の
ない頃ないです
ね。ああ、なるほど。
立派なご実家じゃないですか。金持ちですね。
知れてますよね。いい家をそこそこだから。
そりゃブラジルであれすればあれですけど、立派なご自宅で。じゃあまあ。
はい、確か、
はい、
何年だったかな。
はい、
2008年って書いてある
。8年にね、
はい、
の7円は、
はい、
こと、あれですよ、しましたよ。
あ、そうなんですか。
クルクラール。セントラルサンパウロですか。
それは、まだ向こうにおられる、日本におられるんですね。1歳ぐらいで、その養子に、まあ、谷口家の方に行かれてですね。で、まあ、結局、この、まあ、軍隊の方に入れるっていうことなんですが、何歳ぐらいで、その、軍の方には入られたわけなんですか。
普通の徴兵ですから、
はい、
20歳ですね。
あ、20歳で、あ、徴兵で、まあ、志願というよりは、徴兵で来たんです
けどね。
20歳で。それまでは失礼ですけど、やっぱり学校行かれて、
昔の中世中学
に
出て、
はい、
それから満州電信電話株式会社。
あ、満州電話、
はい、
じゃあもう本当に電信電話株式会社。
はい、満州、
はいはい、
新京。
ああ、新京の、はい、はい、あそこに本社働かれていたわけなんですね。
はい、
あ、そうですか。それが本社、まあ、18歳ぐらいからですか、働いてたのは。
17からですかね。
から働いて、はい、それで徴兵を20歳で受けて、
はい、
それで、まあ、行かれたということで、はい、当然広島の方から受けられて。
いやいやいや、 満州におりましたからね、その時に関東軍に入隊するか、本籍地の隊に入隊するかということで、ね、
はいはい、
どうせ満州来たんだから、関東軍
に入って。はい、ああ、関東軍に入って。
それで偉いん
です。ただ、じゃあもう満州の方に、まあ、今のお仕事で、ずっともう満州の方には、行ってられたわけですね、17歳から。
はい、
あ、これはお一人ですか、それとも家族で、
一人で、
単独で行ってたわけなんですか。
はい、たまたまあの、はい、この会社に先輩がおりましたね、
はい、
その先輩が、
はい、
遊んどってガンガン落ちて、
ああ、そうなんですか。
上野学つもりだったんですよ、
うん、
そしたらすぐ上野の兄貴がね、
うん、
あれもその
何もございません
けど、どう
ぞ、どうぞ、はい、どうせこういう時代で、
はい、うん、
上野学校行っても、
うん、
引っ張られると、
あ、
そうすると生きるか死ぬかわからんけども、
はい、うん、
死ぬということを考えたら上の学校行って、
はいはい、
その親に迷惑をかけるなと、
はい、
うん、そう言って自分はやっぱり中学出ただけで、
はい、
満州高校というのがある、
はい、
そこに入って、
あ、それはご自分でやっぱ、まあ、先輩もおられたけど希望されたということで、でもそしたら結構ご家族とまあ離れ離れになりますよね。
そうですね、
でもそれはもう自分でお決めになって、
はい、
でもやっぱりその頃結構満州その電信電話会社ですか、やっぱりね、あのすごく大きかったと思うんですけど、
あの当時でね、従業員5万人
5万人がおられたんでした。
何をしてたんですか、お仕事。
まあ人事ですよね、本社、本社の人事課にそのまんま、
はい、
先輩に引っ張っていかれて、
はい、じゃあその新居の方に、
ね、新居、
なるほど、はい。ちなみに、そしたらそこでずっと事務のお仕事なんですけど、じゃあ一人暮らしですよね。それはなんか寮みたいなものがあるわけですか。はい、
あの時代ですからね、時代で、しかも電信電話買う人、放送もやってましたから、
はい、
早く言えば軍の、
はい
はい、機関みたいなものですね。
なるほど、もう直属
だから、総裁は陸軍、現職の陸軍中将、
はいはい、
名前忘れましたよね。
なるほど。
で、全部、その、入隊前の若い者は、寮にそれぞれまとめて入れてね、軍隊式です。一人じゃ8人だったかな。
はい、
で、
はい、
朝は起床でね、起きて。
何時ぐらいに起きるんですか？
あの大体、夏が6時、冬を7時だったかな。
はい、
就寝は
9時。就寝9時半。
はい、
じゃあ結構厳しかったわけですね。
あ、そうですね。
うん、
そして朝起きて、
はい、
朝飯しないのがその、
はい、
今日の軍隊の教練ですね。
は
い、私は朝、朝起きてね。そういうのはもう中学時代に、軍隊の第1期から第2期にかけての訓練は受けてましたから。
はい、あ、九州中学の方で。はい、
ですから夜間行軍もやったし、
はい、
夜間
行軍も。
中隊に押されて、
はい、
陸軍の演習場で空砲しながら、
はい、
お互いに紅白で流れてやったりとかね、
はい、そしたらその、まあ、あのもう満州行ってられたわけですけども、軍に入るというか、まあ、徴兵されるっていうのはもうある程度もう分かってたんです。
まあ、まあ、ね、そうです、
もう
猫も着手まで。
そうですか。いや、逆にまあ失礼ですけど、徴兵もされて もう自分から志願というわけではないですけど、ね、ある程度もう行くのは当たり前という感じですよね。
はい、ただ、なんですよ、まあ、それぐらいに、軍隊のまあ約1年分の訓練を5年間で受けましたから、
はいはい、
軍隊に入っても別に何もなかったです。
はい、
ただ、機関銃でしたからね。
はい、あ、そのやっぱり、ああいうところの満州でも、私らちょっと時代は分からないですけど、赤紙っていうのがやっぱり来るわけなんですか。
そうですね、あの、入隊日が
来
ますね、
はい、
不破壊
紙
でね。
入隊日は何日か覚えてられます？
あれはね、初めはね、
12
月確か1日だったんですよ。
12月1日ですか。
はい、ところが、はい、その入隊前3ヶ月ぐらい前に、
はい、
言葉を時々忘れるんです。
うん、
あの、
はい、でも20歳と言いますと、1925年生まれですよね。ですから、1945年ですか？ 44 年になりますか？
45年。
45年ですか。あれでも1945年になると、ちょっと年あれが合わないですね。
あの当時は1年繰り下げになって、
繰り下げ。
徴兵がね。
はい。
通は満8で検査して21で入隊、
は
い、朝日の時には19で検査して8で入隊、はい、
1944年ですかね、
2の12月1日
ですね、はい、
の予定だったんですよ。
なるほど。
その通知を受け取ったんです
か。はい。
8月か7月にね。
はい。
なんとかなる。現地の、
はい。そういう言葉があるわけですか。
ああ。
はい。
簡単な言葉なんだけど。
フードビオ。フードビオ。はい。
フードビオに関してね。
ああ。それは、徴兵受ける前ですか。
そうです、
はい。
12月1日より前、
はい、
7月の半ばぐらいから
だ
から、
はいはい、
39度から40度ぐらいの熱が出て、
はい、
で、食欲はないけども下げるんですよね。
はい、
で、仲間と言っておかしいけども、若い者はたくさんなってました。
そうですか。
そういう意味では、若い者はもう、お構いなしに、その、まんじゅうの売ってるもんでも平気で、はい、活躍してましたからね、そんなもん売ってるんで、入院した時は仲間が6人か7人いましたよ、やっぱり若者ばっかりね。
ただそこの、まあ、まだその電信電話会社の生活というのは寮生活ですけども、はい、やっぱ常にもうその5万人ぐらいその従業員いててもほとんど日本人ですよね。ですけど、満人、まあ、満州人の方が
もちろん
もうほとんど多いわけですか。
現場はね、
はい、
半々ぐらいじゃなかったですよ、
はい、
半々か、それとも、
はい、
満人の方が多かったかな、よく覚えてないけども、
は
い、
ちなみにその、まあ、ちょっと話戻してその、まあ、徴兵されますよね、
はい、
で結局その、まあ、関東軍の方に、まあ、入られるわけなんですけども、はい、そういうのはなんかあの部隊名というかな、あの正式な名称というのは何かあるんですか。
そこでは分からなかったですね、
はい、あ、はい
はい、
なるほど。
部隊名、入った部隊名は、
はい、
119師団、
はい、
第254連隊、
254連隊、
はいはい、第3大隊、
第3団体ですね、はい、
第3機関銃中隊、
第3
機関銃中隊、
機関銃中隊、はい、
これはね、
はい、
こんな体ですけども、
はい、
あの上映計算の時にね、
はい、
30キロの砂の、
はい、
入った袋をね、
はい、
あれを担いで走らされるんですよ。
50
メートルね。
50メートル。
はい、まあ、都会とはすごい多いから、ほとんどが途中で投げ出しますけど、
うんうん、
私は最後まで担いで走った。
体力がそうなん
ですね。あの当時ね。
なるほど。それは、ほとんどの人はやっぱりその、まあ、30キロって言ったら難しいですよね、重たいですから。
まあ、担げ、大体も担ぎますけど、走るとなるとね。
うん、普通の人は大体途中で
退役
して、
はい、
ただ、本日はそれで、まあ、体力には自信あったということで、その、ただ、機関銃中隊っていうんですか、
はい、
第3機関銃中隊、
はい。はい。
これは何人ぐらいの、その、隊っていうのは、どのぐらいおられるわけなんですか。
一個中隊、戦時編成でしたから、200人余りです
ね。200人余り。その方たちは、あの、まあ、同期というか、まあ、新兵の方と当然、まあ、あの上官の方おられると思うんですが、
はい、
入った時に大体新兵 の、 あの同期の方っていうんですが、その方はどのぐらいおられたんですかね。あんまり覚えてないですか。まあ、一個中隊で200人と今言われましたけど、
あのね、
はい、
宮崎鹿児島から来たのがおったんですがな、
はい、
これは農村の方から来とったから、
まあ、
普通の兵隊です
よね、
はいはい、で私らのが入った時に
は
ね、
はい、
40人ぐらいだったかな。あ、
その同期の方が、
はい、
新兵の方ですね、
はい
はい、
これはもうほとんどあの中世中学以上出たから、
はい、はい、
この、
な
んていうんですか、
はい、
幹部候補生の資格があった
んですけど、
あ、なるほど。で、
はい、
みんな志願しましたね。ただの兵隊でこき使われるよりか、
うん、
まあ下級将校でもね、
うん、
将校と長付き合い
したらと。なるほど。どうですか。
最初の任務は何だったんですか。
要するに機関銃中隊の戦闘教育ですよね。
戦闘教育、
はい、
早く言えば、
はい、
まあ普通は、
はい、
機関銃は、
はい、
約60キロありますからね。
あ、重さがですか。
はい、重心と重回避ですかね、
はい、
どっちも大体30キロ少し切れました、
はい、
で普通行軍するときには4人で担ぐわけですね、
はい、
は担ぐんじゃなくてこう、
はい、
こう差し込んでね、4人で
持ってい
く、
はい、
そして、はい、緊急発進のときにはは
い、
なんとかの面白い方じゃないと思います。分解搬送を駆け足が来るんです。普通は分解搬送前、
はい、
という時には、はい、二手に開けて隠れてそれぞれ担いでね、
はい、
で歩いていくんです、
はい、
緊急発進の時には分解搬送を駆け足ですね、
はい、
それぞれ担いで、
はい、
大体重視というのは4人ですから、
はい、
でこれは決めるんじゃないんですよ、重視というのは、はい、お前だお前だお前だというふうに決めるんじゃなくて、
はい、
はい、ステップでくださいって言えば、動作の速い連中がパッパッパッと吹くわけですよ。
なるほど。もう1秒でも早く
見させて、はい、そうすると4番までが重視、
はいはい、
重職に就くわけですよ、
ね。なるほど、まあ、常に4人1組になるわけで、もうどういうメンバーであろうが、
はい、
早いもんじゅですね。
早いもんじゅ、まあ、大体決まってましたけど。
なるほど。それで、まあ、これ、まあ、初めは教育してるわけですけども、実践に出られるっていうのは、いつ頃なんですか？
あれは、8月の、1945年の8月の、
はい、
ここの、そうですね、はい、それまで、私が、幹部候補生で、教育、商工教育の卵ですよね、
はいはい、
士官学校入る前の教育、
はい、
それを現在で受け取ったんです。
はい、なるほど。それでまあずっと訓練をされてきたわけなんですけど、
はい、
まあそれは場所はやっぱりどこでやるんですか？新疆の。
いやいや、私が入ったところは、
はい、
大高岩嶺山脈、
はい、ソ連のなんか北西部というところですか？
満州の北西部ですね、
はい、大高岩嶺山脈ですね、はい、もうそこに部隊はそこにすぐに入っ、はい、その駐屯地みたいなのがあるわけなんですか？はい、はい、じゃあまあその新兵40人と一緒に一方中隊、
はい、
全員そこに寝泊まりに当然してるわけですね、
はいはい、もちろん普通の一般歩兵、はい、それから歩兵は持ちました、
はいはい、なるほど。じゃあ全部合わせるとかなりの人数ですよね。
そうですね、はい、戦時編成ですから
視
聴、
はい、
隊回して約3000人、
3000人の中で
1個連隊でね、
はい、1個連隊の中で。なるほど、そうですか。その中で、まあ、機関銃の、まあ、その200人編成ということで、
はい、
で、まあ、ずっと今までそこで、まあ、予備教育を受けるわけですね。ですから、単純計算しますと、12月に大体、まあ、徴兵されてですね、ですから、8月の実戦に出るまで、大体約8ヶ月ぐらいは、そこで。
うん、それがね、
はい、
病気取ったもんだから、
はい、
12月1日には入らなかった。
あ、入らなかった。
それで、
はい、
翌年の、
はい、
終戦の年45年ですね、はい、45年の3月の20日に入ったんです、
はい、入隊したのが、
はい、
あ、そうなんですか。それまで、まあ、そのさっき言われた病気というか、プール病ですね、はい、あ、なるほど。ということは
5ヶ月
ぐらい訓練そこでされてたんですね、
はい、ですから私は子供によく言うんですがね、うん、戦争に行ったけども、あれアポロになるために行ったよ。
そうですよね。
訓練で開けくれて、何のことや。
実戦にはほとんど出なかったってことですよね、実戦には。
実戦はね、要するにソ連軍入ってきたのが8月9日の午前0時ですからね。
通過してきたわけですね。
ちょっと待ってくださいよ。満州、一番西です。これが西。で、鉄道、新州鉄道、七春から満州で向けて出る、ここへ、鉄道線路。満州線というんですが、
はい、
これ七春から。ね、
はい、
で、ジャラントン、この近くに最初打ったんですがね、
はい、
それからすぐに、
はい、
メントカというところがあるん
です、ね。あ、メントカありますね、ここに。
はい、はい、ここに舞台があったんです
。ああ、メントカ。
うん。これが、大高安定山脈。
はい。ああ、これですか。
寒いんですかこの辺は。
海抜、北緯、いや、大体ですよ。北緯50度の線です。
うん、
北緯50度の線で、
はい、
しかも、海抜1400から1800メートル。
かなり寒いわけですね。
まあ夏でも寒かったですな、
はい、
夜は。
これもこの上はシベリア？
うん、これはシベリア、ここは、
はい、
ここがモンゴル、これがもうシベリアですよね。
シベリア、
ね、シベリア鉄道がこう通ってます。
うん、じゃあ初めそのメントカというところに部隊がその、3000人おられる、
はい、
その部隊ですね、
はい、
その予備教育をされたというところにまずおられて、はい、で確かその戦闘がここに書いてますね、イレクトというところに行かれるっていうふうに聞いたんですけど、
は
い、
ここですね、
はい、
ここに重心陣地を作ったわけです、
はい、
というのは、はい、重心陣地を作ったというのは昔、はい、あれ前の4年、
はい、
昭和14年か、
はい、
に、
はい、
ハルハガーを発射会にして戦闘をやりまして、ノモンハン事件、
ノモンハン事件、
ノモンハン事件の時に、
はい、
日本軍はそういう重心陣地を作らなかったけど、はい、ソ連軍は、
はい、
どんどんどんどん攻めてきて、
はい、
重心陣地を作って
きて、はい、
そういう戦訓でここに作ったんですが、
はい、
重心陣地ってのは敵はこう起こるんだから、はい、縦に向けて作らなきゃいけんのこう作ったんです、はい、
横に
作った、全然役に立たなくて。
重心陣地ってごめんなさい、未知なんですけど、どんなものを作るんですか、重心陣地って。
まあ、いろんなありがありますよね。早く言えば、この、戦闘採集。戦闘採集は、ここに展開しますよね、部隊がね。
うん、
そうすると、向こうもこう展開して
くる。あ、横に ね、うん。
来る。今度は、向こうから来る方向に対して、深く陣地を作る。第1戦に歩兵、
はい、
第2戦に機関銃とか、
はいはい、
まあ機関銃はもちろん前に出ますけども、
うん、
第3戦に砲兵ですな、
うんうん、
そんなのを5キロも6キロも
引き出し作ったり穴掘ったりとか、
まあ残壕は当然ありますよね、そんなの重心に。で私らがかかったのは、うちの部隊がかかったのは、
はい、
この入れ口というところに横に向けて、
はい、
山がこういう具合になってるわけです。
山脈が
山脈がね、
こういう具合に来てる、
はい。
だからここへその作ったんです。全然役に立た
ない。
ものすごい豪雨ってね、深さ5メートル、
はい、
長さが80メートルだったかな。だからこういうような形でね。で反対側にもこう十字。
なんかこう縦になるように、まあ深さ、
こういう具合
になるほど、
十字にあって、で丸太を置いて土を倒せて木を植えてね、
はい、
あそんなことしとったんです。
はじゃあそのまあ陣地を作るための作業なんかも、はい、当然穴掘ったりいろいろそういうこともするわけ
です。あ、しなかった
です。もう
訓練
を受けてるんです。なるほど。結局その先ほど言われたあの実戦というのがその8月のまあ9日にまあソ連が侵攻してきたということで、当然そのまああの守れということになるわけですね。それが実戦になるわけですか。
そうです。
あ
だけど弾は撃たなかったです。
あ
まあ古い兵隊が、
うん、
あの3補弾番ぐらい来ましたかね。
ただあのかなり戦闘が激しかったというふうに聞いたんですけど、何かあの
もう話にならんです。
うん
あの19年の昭和19年の10月前後までに、
はい、
関東軍はほとんど主力を南方に移しましたからね、
はいはい、なるほど。
その穴埋めに私らが入って、それから足りないから日本の農村部ですよね、
はい、
それから引っ張り出して、あそだからそれらの部隊には宮崎県、鹿児島県の現役が入ってきます、はい、
そういう方、出身の方が多かったんですか。
はい、
はい、でも広島出身の方っていうのは、まあ、あの谷口さんの場合は、まあ、さまざま新居におられたっていうことがあったんですけど、
おりましたよ、何年か。
あ、そうなんですか。
一人だけははっきり覚えてるけども、
はい、
私の近くでね、
はい、
10キロぐらい離れたとこだったかな。
それで、今も言われた、関東軍がもうその昭和19年10月頃にはもう南方の方に戦力を移していたと、
はい、
それで、まあ、谷口さんたちがおられたその、まあ、あのソ連の国境の方はですね、はい、もうかなり手薄になってたというような感じと言われた、まあ、穴埋めとご本人言われたんですけども、はい、ただその時は当然そういう情報はまだわからないわけですよね。
ね、分かってます。
あ、もう分かってたんです。
今、あっちが、満州電電というあの、
はい、あ、通信会社に。
情報関係になってきました、
ね。そうなんですか。
まあ、生きちゃうかもしれないんだろうなと思って。
もう、その頃からですか。なるほど。
もう戦争が負けになってるっていうのも分かっていた。
大体ですね。もう、満州連中が、騒いだったですよ。表面には出さなかったけれどもね。
それでもまあ、舞台に入っちゃったからしょうがない。本当にじゃあ8月15日に玉音放送があったと思うんですけど、谷口さんはそれは聞かれたんですか？
いいえ、全然。つらい聞いたのは8月の18日の午前3時4時、
はい、
もう明るくなっちゃった前だった、
はい、その
玉音放送を聞いたんですか？
ただ師団通達でね、はい、終戦、ただ終戦、
はい、
ただ終戦ですよ、はい、
なるほど。
だから本当に負けたとは思ってなかったですよ。
なるほど。まあそう信じられないわけですね、
はい、
まあ薄々そのね、まあその危ないっていうのは分かっててもですね、
いや本当、ひどかったです。
はい、どうぞ。
ただね、口で話すと、そうそう、まあ、って言うけども、実際ね、わからないんですよ。想像できないから。8月の6日にね、私はまあ、
はい、
目のところにおりましたけどね、
はい、
8月の6日の夜中にね、
はい、
いきなり命令が来てね、
はい、
その、現在が
来る人、はい、に来たと、
はい、そこに移動せよと。
はい、
そういう命令が出てね、
はい、イベントの方ですね、
は
じめ、まあ、この、
面
とかからこれ何キロぐらい離れているんですか？
約80キロと思ったんです。
約80キロ、
はい、
なるほど。
で、
はい、
真夜中ですよ、
はい、
で駅で列車に乗ったんです、
はい、
真夜中の列車は通るわけないんだよなと思いながら乗ったら、
はいはい、
この一般の人ですね、地方の、
はい、
一般の人がもうびっしり満員、
はあ、それ満州人の方ですか？
いやいや、日本
人、日本人ですか、はい、
この、
はい、
満州方面、
はい、
入られたって、
はい、
でおかしいなと思って、
はい、
何ですかって聞いたら、向こうも何ですかって言われて、
は
あ、でよく聞いてみたら、
はい、
その日の6日の朝、
はい、
かなすべきかな、
はい、
とにかく軍の方から人事列車を出すから身の回り品を持って至急に候補へ下がれたという命令だったから思ったんだという話ですよね、
はい、
で向こうは一般の人は一般の人で、あんたたちは何だってわけですよ。人数が少ないですからね、
はいはい、なるほど。
実は高校で今、
はい、
現在帰っていくんだって言ったら、
はい、
ご苦労さんですというのが私だったです、
ね、
その時に聞いたのが、
はい、
あ、何だったっけな、忘れたな、
うん、
とにかく、まあ、一般の人は、
うん、
身の回り品と基礎品だけ持って、
はい、下がれと、
下がって、
はい、なるほど。
それとここにね、
はい、
開拓団があったんです。というのは、
はい、
開拓団の最初の開拓団というのは各部隊に、
はい、
の近くに体育をされて部隊に食料を供給する
、
はい、ね、最初の分ですよ、
はい、なるほど、はい、
あとはもう、
うん、
時がなくなってだ
んだん
南に下がりましたけども、
うん、
そういう人たちもおりましたよ、
うん、
どうなったか今に気がかりですね、
は
い、
それは谷口さんたちは軍なわけですけど、移動せよというその命令が来た時には、
はい、
一緒に何人か行ってたわけですか？そのやっぱり機関銃部隊の方が、
機関銃と一般歩兵と、
一般歩兵と、
はい、の幹部構成、
幹部構成、やっぱり200人ぐらいが一緒に行かれたわけですか？移動せよという
100人ぐらい、
100人ぐらい、なるほど。
総合する全部
8年ぐらい、はい、なるほど。それがまあ電車に乗って、メインとかからイレクトまで乗っていくわけですね、
はい
はい、でイレクトにまずついて、
ついて
でその
連隊に入
って、連隊に入って、なるほど。それが、第3連隊っていうか、
いやいや、254連隊、
4連隊、はい。そこの、第3部隊、第3隊
第3大隊
大隊、はい、に入るわけですね、はい。で結局そこで、まあ、戦闘ということになるわけですよね。
それで、
はい、
6日の夜中について、はい、まあ、何年かの8月ですよね、
はい、
7日、8日、まあ、はい、いろんな交渉にそれぞれが派遣されて、
はい、
人事の構築の手伝いですね、
はい、
しとったわけですよ、
はい、
で9日の朝、
はい、
集められて中央代表が、
はい、
ソ連軍が全国境を突破して満州道内に
侵
攻を始めた、
はい、
ではこの満州方面から大部隊が戦車を先頭にして入ってきたというような話だったですね、
はい、
でこの入れるにね、
はい、あ入れる、あここ入れるということですね、
はい、4地区といってね、東西南北のという要塞を作っとったわけですよ、
はい、
ここで最低3ヶ月はソ連軍を食い止めるという関東軍の予想だった。ところがですね、12日だったと思うんです
よ、はい、
まだその前線をすら展開する前でした、
はい、
いきなり、
はい、
切り込み隊集合で、
はい、
そういうんで大隊本部行ったら、はい、まあ明日は授業来てくれましたけどね、
うん、
山の中で道迷ったりしての、
はい、
この辺りね、
はい、
ここにはないけども、原港とかいうの、妙の名前の17、18キロ離れたところに、ね、あるんですよ。そこまで敵の戦闘部隊が来たって。
原港、
うん、はい、で、今から、キルコミ隊が出ると、いうのが、もしは剣道さんだ、だから当然、キルコミ隊に登録されたわけですよね。で、まあ、道迷いながら大体本部に行ったらもう出発したんですね。
で、この3ヶ月持つって言われたところは、何日も持たずにすんなり来ちゃってたってこと
ですか？後から聞いた話ですけどね、
はい、
このソ連軍のね、
はい、
軍司令官がね、
うん、
ここで引っかかっておったら、
うん、
あちこちからみんな自分の味方がどんどん入ってきてますけどね、
うん、
ソ連軍の命令はね、
うん、
満州の地方、新疆、
うん、
先に制圧したものが、まあ、入ってば一番丸ですよね。
はいはい。じ
ゃあ、そういう関係でね、
うん、そういう都会は通らないです
か、はい、肝心の、虎ノ子の戦車旅団、
はい、
戦車旅団というのは約250台です
ね、
中戦車でも、
はい、
それを先にやっちゃった。でここはもう、
はい、
下方で攻め上げてね、
あ、もう全然守れなかったわけですね、
迂回したわけではなく、
はい、もう進行されてどんどん
いきなり戦車でガーッと来ちゃって、はい、3ヶ月持たなかった。
もうとにかくここはもう2週間、1ヶ月かな、2週間から1ヶ月ぐらいでみんなほとんど戦死しましたよ、
うん、
そういう話ですね、
それ
聞いた、
まあ、
後からね、
はい、うん、そうか、まあ当然その時はわからないわけですけど、はい、じゃあ、まあ、谷口さんたちはとりあえずイレクトにおられるわけですけども、そこで切り込みたいということで。
で、13日の朝、
はい、
あ、いきなり。
13日、はい。
出陣命令。
出陣命令、はい。なるほど。
すごいですね。
で、はい、私は第3、第4分隊に配属されて。
第3、第4分隊、
ね。はい。で、陣地の、
はい、
陣地というよりかな、
はい、
地図がどっかになったら、
うん、
これが陣地です。これが陣地
です、ね、はい。
で、こういう具合に、
うん、
丘が3つほど、この山脈から流れる場所が3つほどこう、
はい、
あるわけです。これがね、はい。
山が3つあるみたいな感じですね。
そうです。それで、あちら、一番手前、
はい、
こっちから来るわけですから、ソ連がね、
はい、
こっちから来るわけです、
はい、
でも、ここは何なんですよ、
はい、
この山がこう引っ込んでいったのは大平原です、
はい、
そのハイラルへ向けて、
はい、
いわゆる何て言うんかな、あの大平原は、はい、でここがね台地になっとったんだ、
はい、台地分隊、
あ、台地、
あ、台地ね、はい、
台地でね、
はい、
不思議にここだけが、
はいはい、
でここに機関銃分隊が第1、第2、第3、第4というふうに展開したわけです、
はい、
ところが、
はい、あ、そうか、これ谷口さん第4分隊ですね、ここですね、はい、
ちょうど谷、
はい、
これ谷町ね、
はい、
だから弊社はこの辺に ありました。
うーん、
それでね、こっから見るとこっちの波が全部見えるんですよ、
はい、うん、あ、大地ですから下の方に見下ろせるわけですね。うん、
で、陣地を作って次の
朝
にいると、
はい、
13日、14日ですか、
はい、そうですね、14
日の朝だったかな、何ですかね、何年は8
時、
はい、朝の9時か10時ぐらいだった、
はい、
この地平線、
はい、
鉄道とこの軍用道路がこうついてるんですね、
はい、
軍用道路っていうのは広いですよ、
はい、
8年ぐらいだった、
はい、
そして両側にあの、まあ排水溝ですよね。うん、作ってね、
はい、
深さに決めてる。
うん、結構鉄道沿いになるわけですか。
ほとんど鉄道沿
いです。なるほど。この、ま、浜周線っていうんですか、これ。
新周線。
新周線ですね。
もう地平線からにな
って
、砂ぼこりというか、煙が上がるんですよ。なんだろうかな。
うん、
上がるんですよな、それが。
はい、
どんどん。
はい、
黒い影が、
はい、
こっちに見えたと思
う。そうです、そうです、先生だったんですか。
はあ、恐ろしかったです。
発砲とかしたんですか。
機関銃じゃ撮ってましたね。
うん、立ち位置できないですよね。
立ち位置できない。ルーチが発明したというタダンというのがあってね。
タドン、
タダン、
タダン、
はい、
はい、それは機関銃の名前ですか。
機関銃でも弾の名前、
あ、弾の名前、
機関銃で撃っても、
はい、うん、
戦車の18センチの鉄骨を貫く、
はい、
という話だったけど、
うん、
そんな気の小さな弾だ
った。谷内さんはどこで捕虜になっちゃったんですか。
やっぱりここです。
この大地のところで。
大地じゃなくて、まあ、一か所集まりましたけど、
ね、それが、
戦車がね、どんどんどんどん来るわけですよ。
はい、
いやー、200台ぐらいまで数えたけども、
そんなにいたんですか。
全部で250だったですな、あの、後で調べてみたら。
はい、
最初に、ここに、ヤホーがあるんですよ。
はい、
これが。
ヤホーっていう
ヤホ
ー。あの、何ですか、それ。
あの、砲台。
あ、砲台ですか。
砲
台、はい、砲台、はい。
ここと、
はい、
ここに。
はい。
ね、たった。2問ですよ。
2つしかないですか。
2つですか。それからあとは、これが大体砲、う
ん。はい。
口径は同じなんですかね。
はい。
7.5 センチ。
7.5 センチ。
はい。で、砲というのは重心がどんどん長い。
はい。
で、連体砲というのは、
はい、
まあ三砲とも、
はい、
いろいろなやり方がありますがね。
はい。
重心が短いんですよ。
はい。
で、どっちかが撃ったんですよ、な
ん
か。
うん、うん。あ、戦車向けて撃ったんですか。
撃った
んです。はい。
撃ったなぁと
思って。
はい。うん。2発目が当たりましたよ。
はい。
戦車でね。
はい。
戦闘の。
うん。
だけど、真っ黒い煙が出ただけで。
ああ、全
然。全然答え
ない。答えなかったですか。
それも後から聞いた話です
よ。
野望で、こんなとこから撃ったって、
はい。
あの、戦車に当たっても、なんでもない。こういう道に据えて、水平にして、
はい。
撃てば、いや
は
い、じゃなかったって聞くもんじゃないって、あの、あった話ですよ。
なるほど。
そんなつまらん戦争をやった
んです。谷口さんはそれはまあ、実際には見てない、見たんですか、やっぱり。こう、まあ、戦車が200台ぐらいまで来た
って。ああ、見てましたよ。
はい。
第一だから。
はい、ね。で、当たっても全然どうにもならない。
どうにも
ならない。でも、その時点でもうどうにもならない。
どうにもならんってことです
。
まあ、あ、そうだ。書いてます。あの、シビリア翌日
と、
あとで捧げます。
はい。
話は話です、
うん、
ね。
これは何日のことですか、これは。
ね、
8
月の14日。13日、
14日。
14日だったかな。
はい。朝9時か10時頃と今言われましたけど。じゃあまあ、そこでもうこれはダメだというふうに
人はまだ、
はい、まだ
人間というのはおかしいんですよ、はい、自分が負傷するとか、はい、足をぶっ飛ばされるとか、戦限りは、無傷の間、
はい、
やってるんです
よ。ああ、大丈夫だと思って
ました。なるほど。結局その戦闘というか、もうどんどんどんどんそれは進行してきます
よね。そう、どんどんこの辺りからね、はい、低くなってるんですよ、
はい、
この小さな戦闘がね、
はい、
だからこの辺りから見えなくなる、戦闘の姿で、昼過ぎぐらいからどんどん落ち始めたり
と、はい、
本当に休みます。頭の上ビュンビュン、もう100メートルぐらいあるんですよ、ここからね。だから頭の上50メートルぐらいのところ、また通るんですよ。もう、どうしたらいいですか。間を置かずに。
何人ぐらいここでは、日本人は何人ぐらい展開してたんですか。
ここは、だから私らのところは4個分隊だから、170人ですかな、
はい。死にましたか、何人か。
いや、死んだのは、ここに第5分隊が出てね、
うん、
それは全滅しました。
全滅したら25人ぐらい亡くなりました
。はい、古墳隊ですから16人。
16人亡くなりました。谷、はい、口さんのじゃ舞台は2人も死ななかった。
だからその16人。
あ、だけ死んだ。第5がね。
はい。
はい、はい、これがじゃあ13、14日が実際に実践になったわけです
か。14、15、16、17。はい。で、18日の卒業総攻撃をして、
はい、
通っていってるサヘン軍をやっつけようということだったんですが、
うん、
だから17日の12時頃ですかね、夜中、
はい、
本部の方から電話が入ってきて、
はい、
人徹をしてきて、本部を知りで、はい、で、そこで卒業総攻撃をやるということを聞いてね、私ら笑ったんです。
完
全活動で行くんか、完全活動で行く、近づいて一個分担して一つしかないのに、あとの自分にはどうするんだって。もう銃もなかったんですよ、
あの当時。まあ、知りながら、もうほとんど玉砕覚悟でもやるしかないというような感じですか。
だから、7月の15日から2日にかけて、都市防衛という名目でね、
8月
ですね、都市防衛という文脈で関東軍は確か30から40前後の男の人全部引っ張ったはずですよ。
もう本当は本土では終戦してたわけですよね、は
い、でもその
いやいや、まだ7月ですから、ね、
7月
だから、
はいはいはい、
だから あちらのところの機関銃だからそういう補充兵は入ってこなかったですね。
それまだ始まる前ですね、
一般の歩兵中隊にはそれぞれ入ってきました
。今のそのまあどんどん戦車が入ってきてやったのがもう8月の今の、
それも7月ですね。そしたら
いや8月
ですね。8月、ああ8月を前後しました
けど、はいはい、
その薄力は後でさせてあげますから、はい、そこのところは整理してるんです
よ。それでその8月のまあ18日にまあ総攻撃しようということで、まあこれがもう最後の決戦だって皆さん覚悟で、ただ今も言うように武器も何もない人もいないということで、で結局どうされたんですか、その総攻撃をかけようというふうな命令が。
もうそろそろ午前4時出撃時間だなといった時に、
はい、
終戦の知らせが入った
んです。その8月18日ですか。
18日
の出撃しようとした時に、はい、
午前4時ごろだった
よな。その時に終戦の反対の、
はい、
話が、まあ、前例が届いたわけですね、
はい、
なるほど。
でどうしたんですか、
それから、うん、で山を降りて、
うん、
ここを通っていったかな、この辺り通っていったかな、うん、この辺りだったかな、とにかくこの鉄道沿線に出て、
うん、
でそこで武装解除です。
あ、なるほど。
武装解除はこの辺だったかこの辺だったか覚えてないけども、
うん、それは当然もうソ連軍がいっぱいおるんですね、はいはい、
武装解除っていうのはどんな風にするんですか、
う
ん、武装解除ってどんな風にするんです
か。要するに武器を全部置いていった
ら、うん、置いてい
ったら渡すしかないですね。
でもソ連軍に渡す感じ、
ソ連軍、
でもその時点で捕まっちゃってる感じ、
まあそういうことですね。
うーん、
ただその時、まあ、捕虜っていうふうになるわけなんですけども、なんか何かの方に聞いたことあるんですが、まずそのシベリアにまずその時点に行くとは皆さん当然思ってないわけですね。
日本に帰ると。
日本に帰ると思ってました。
あ、武将官にな
ったら。戦争が止めたら日本に帰
る。帰れると思ってた。ところがどんな風になっちゃったんですか？
それからですね、ここでは全軍を、ソ連軍の話ですよ、はい、ソ連軍が言うことには、ここにおったんでは、うちの国の、まあ、その時には、戦争が来た時には大体半分に行ってました、1500人。
終わった時点で。
終わった時点でね、みんなほとんどがあれですよ、爆弾を抱えて。
はい、
戦車に突っ込んでね、出て行ったんだけれども、ナモンハンデ県の戦士もそれを生かして、もう機関銃を全部戦車につけて横にね、でバンバン撃ち流れてるんだから頭出したら見ながら、そんな調子だった
り、
この辺りの死体が、爆破された死体が何キロか並んでましたけどね。8秒になったら100になったら5分だけど、みんなコッコリが飛んでました。浅いんですよ、排出口がね。だから、爆雷を変えて、伏せていますわな。敵の戦車を撃ちながら走ってね、突っ込めて頭出したらバン。
じゃあ、その堀に、塀に入って、で、来たらば、立ち込もうと思った時にはもう戦車でバンバンやっちゃうから、上半身がない。
それ
がいっぱいあったってことね。
それはまあ、武将火事になった時に、当然みんなそれが見てわかるわけですね。
まあ、武将火事というのはね、情けないですよ。
まあ、ある意味、ね、もう向こうに、どうしても武器取られてしまうということですもんね。で、そのソ連兵は当然みんな銃向けて、こうやってるわけですか。
で、その時に虐殺されるわけです。そのとき、あんまり、財布とかね。治療やったら手帳を持っておりまして、手帳を書
く谷口さんは何かやっぱ盗まれたんですか。
あ、時計か万年筆、
はい、
何だったっけな、財布も貸して
、財布もですか。
なんせ、自動車を突きつけられて、
まあそうですね、歯向かいようがないとね。
で、血の効いたやつはね、こういうところとかね、襟とかね、それからこういうところのなんか、されてね、時計入れたりなんかしとったけども、やっぱさ、知っとってからね、知っても探るんですよ。
ああ、なるほどね。もう分かってるわけですね。で、結局それで、まあ、とりあえず武装解除、まあ、これが、8月18日の大体朝ですね、終戦届いた後に、もう武装解除と、まあ、大体朝早く
に。午後になりました。
午後に武装解除と。なるほど。そしたら、そこから、なんか乗せられるわけですか。
いや、そこから歩いて、60キロか走って、それも60キロ、60キロぐらいか。ああ、覚えてない。とにかく、一晩中歩いてね、
一晩中。
夜明けに着きました。
どこに
ですか？
この、ブハトというところ。
ブハト。
ここ。
あ、ここに、あ、ブハトっていうところまで。
60キロぐらいかな。これが80キロだから。
あ、ここでブハトって呼ぶんですか？
八国と書いて、
ここ。
そこにはソ連軍がいっぱいいたわけですか？
いえ、そこにはね、ここに陸軍病院があったんですよ。その陸軍病院を全部囲んでね、鉄病も、鉄線ね、あれをちょうど20センチ幅ぐらいね、2メートル高さ、2メートル半ぐらいの高さにびっしり張ってね、そしてボールを立ってね、要するに着衣しられまして。
陸軍病院に、とりあえず
逃げられ
ないように、まあ、
自然的に。壁を作って、そこに日本の、まあ、捕虜になった人たちが入れられたとかね、はい、陸軍軍は満州が日本が作ったものですよね。
はい、日本の陸軍は韓国
なので、ね、なるほど。そこに集められて
何日間ぐらい、
2週間ぐらい、
2週間ほど、はい、
でも9月1日前後、もう氷が張りました。
あ、寒いんだ、
はい、
9月で
毛布1枚ですよね。毛布1枚で、シャッパルの借りた人の家へ転んでる子になって。
それはこのブハトでも、
ブハトどこでやった、
はい、でそこからさらにそのシベリアまで送られるわけなんですか。
どんな風にして送られたんですか。
やっぱり列車で。
それがね、 まあ、その毛布着ないでぐろっと寝るならもう、その演習とか、なんかですね、なるって言ったけども、すごいが始まるとね、やっぱ寝るんですよ。そしたらね、ちょっと大体何日目かね、倉庫にね、入れて。最初からそうと言ってたんだけどね。寒いがないしなくて済んだらないと思って。まず第一に食べ物がなくて。全然、
はい。
で、倉庫に入ったらね、藁が引いてあるんですよ。
はい、
あの、馬に。
はい。
馬がこ
う
ね、
はい。
あったかいですよ。藁ってい
う
の
は。ああ、そうなんですか。
それで一息ついたら次の朝。
はい、
珍しく、その、ハングを持ってシューフォーマンっていうからね、なんだろうなと思ったら、炊きたての白い飯をね、ハングに半分ぐらいふわふわって入れてくれるんですよ。
それは骨へんがですか？
いや、ねえねえ。
あ、なるほど。
中に、中子というのがあってね、ハングに、
はい。
おかず入れる、カルカルの深さのあれがあるんですよ。
はい。
それに味噌汁を入れ
て。ああ、はい、ありますね、こういうのは。
うん、
ね、
うん。どういうことかやなって、まあ、とにかくもう何日も食ってないですからね。で、食って、しばらくしたら、下のプラットフォームで下がる。集合でしょ、で、倉庫の前にみんなが集合。そしたら、台を持ってきて、それの倉庫を持って。日本の倉庫、左官だったりかな、あれはね、二人が。それに倉庫が、せかせかせかせか。と、佐さんが、今から、列車に乗って、佐さんは日本に帰ることになった。で、その満州国内の鉄道沿線の鉄橋は、終戦前後に我が軍が全部爆破したから、海に下がっていくことはできないと。だから、シベリア鉄道経由で、ロジックスから日本へ帰る。いやーと、私は旦那さんの時になって。いやー、やり込んだりしないんだ。
みんな当然信じて疑わないわけですね。
そして、プラットフォームといっても、ただ、セメントで固めただけに何も何でもないところかな。そこは降りて、汽車が来るの。と、汽車の方から、汽車来ました。貨物列車に。そうあの小窓があるんですよね、貨物列車にね、
はい。
あれに鉄条のぶつけてあるんですよ。十円文字とかね、日本の横にとかね。はい、日本の兵隊がみんな顔出してるんです。おいってね、おい、おい、俺は日本帰るぞ。先帰るぞ。俺は松から帰るぞって言ったら、そんなこと言
う
やん。だったから考えておかしいの。なんて鉄道もベレンに貼り付けてるのかなと思ったけど、まあその時にはまあとにかく日本へ帰れるんだという気持ちでしょ。それからしばらくして、次の列車が入ってきて、やっぱり貨物列車ね。そしたら、それに乗り込めちゃう。
それもじゃあ9月頃ですか。9月
頃。9月のね、確か10日、前後じゃなかったかと思いますが、まあよく覚えてね。それで、もう、夜は寒かったし、とにかく猛烈にね。
ブハトでもそれだけ寒いわけですね。
で、ブハトから列車に乗って、どっちに向かっていったんですか、そしたら、北ですよね。
この、シベリア鉄道経由ですからね。
ずっとさらに、
戻って、
ハイラグを
通って、
モンゴル方
面。マンテリアを通って、カリモスカイというところで、分岐点があるんですよ。で、まあ、駐在地も一緒に乗りました。
はい、
後から、あれらは裁判を受けていました。
ああ、なるほど。
後から、
乗
ってきてね。で、夜中に。
はい。夜中に着いたんですか。
満地量を超える全部、もう夕暮れだったしかな。
はい。
もし、カリモスカヤという分岐点を通って、後ろから日が出れば、ダメだと。
なんで
方角的に。
方角が。
はい、
東に向かっていかれて、
どんどん
西へ向かっていくんだ、
はい、
で後ろ前から日が出たら喜べた、ということだったんです、
はい、
ちょうどそのカリモスカヤというところを通過した頃、朝日が出ましたな、後ろから
絶望的な気持ちになった。
あ、本当なんとも人気持ちだったですね。
なるほど。
どこに結局あの抑留されたんですか？
強制収容所という意味です。
ああ、なんですか？
ラーゲリって強制収容所という意味なんですか？
モルドイって言うことですね。シベリア地下州。
海抜3000メートル、北緯50度、東経111度。
ちょっとあれ後で。
シベリア地下州のモルドイ村。そこに2年間いらっしゃったんですか？
そこにはね、
はい、
7ヶ月、
8ヶ月。
8ヶ月。はい。
はっきり分からないんだけども、まあ、100ヶ月ありまして、で、その間に、バタバタして、だから、終戦の年の12月末までに、私らのダルベリに620人入りました。そして、
620人、
12月までに死んだのが、確か260何名、
もうじゃあ3分の1は信じてるわけですよね、
はい、それからこっちは分かりません、はっきりしたことは、
はい、
というのはその、10月に最後にアセルが地域で墓掘りに来たんですよね、
はい、
墓って掘れなかった、
はい、
収容所が他の地域普通にあって、その家に1列にね、個人の一人一人の墓って80一つあったんですけど、最後の墓の墓に掘れなくて、で、4月頃になって死体を運んで大きな穴に埋めたのが160一つ、まあ260人前後死んだから、
それは後からですね、
あの12月までに、
12月
の頃までに、
はい
は
い、
それから先は分からない、分からないけれども大体の予想が日本帰ったのは250人から300人だろう。
そうですか、帰れたのですね、
帰れたのね、
じゃあそのちょっとその収容所の生活っていうのはどういうことをするんですか？まあ、あまり思い出したくないです。
いやいや、おかしくて話にな
るんですよ。そういうのはあの例えば食事であるとか、
最初の食事はね、
はい、
何日かは塩汁だけ、
塩汁だけ、
朝晩2回、産後の2人1杯、
はい、朝晩2回塩汁、
はい、
塩の種類ですね。
でそれから先はね、
はい、
確かコウリャン、コウリャンってのは分かりますか？
はい、
あんなのがそこに4、50粒、
はい、
で、
はい、
この生白してないから、
はい、
真っ赤ですよ、
汁が
ね、塩汁がね、
はい、
それもやっぱり産後にの2人1杯かちょっと入れぐらいですよね。
それが朝晩2回だけ、
2回、
はい、
それでバタバタバタバタ倒れた、
まあ食料、まあそうですね、栄養失調しながら、
そういうのがあの、戦闘体制に入ってから入る前に、まあ私らは別ですよ、この三陸大戦で普通に食べて訓練を受けてましたから、はい、山でこの陣地作業に入った、はい、入ったらバタバタって、そういう連中はね、
はい、
おかゆ、
おかゆ、はい、
お粥をあの普通の軍の食器一杯、味噌汁一杯、そういう食生活をして、そういう答えだったんです。もう、たくさん疲れちゃったんですよ、
まあ。
臨時構築を入ったのに、確か6月の半ばくらいじゃなかったけど、まだ雪が降ってましたけどね。それから、まあ、6月の半ばにしても、12月、まあ、9月ですか。9月の末で行くまで約3ヶ月間、そんな生活でしょ。
もうその時点でですね。
それで戦闘を始める、始めた時に握り飯が2個届いただけですよ。だから10日、8月の10日から9月の半ばにかけて、ほとんど食ってないんですね。それで収容されていたりきなりの作業でしょ。で、夏服でしょ。冬物といえばソ連軍が来たのが、防寒帽とね、大テート、防寒大テートと言ってね、
はい、
大きな、はい、渡りの、
はい、
なるほど、手袋があるんですよ。国家の夏服です。
大体何をするんです
か？あちらのところはね、
はい、
あちらが入ったこの、ラーゲリは、そこに炭鉱があってね、
炭鉱、
石炭を燃やして、 発電所、うん、火力発電所があったんです
。あったんだ、
はい、火力発電所がね、
そのモルタルですか、はいはい、
それで、はい、その火力発電所に使う石炭も、うん、取る炭鉱もあったけど、何人かが最初に死亡していったらね、うん、1日待たなかった。食ってないんだから持ってあげないですよ、うんうん、食事はもう塩汁が水が3、4日かな、1週間かはよく覚えてないけども、うん、それくらい続いてもピカピカでしたよな、
うん、結局そうしたら谷口さんはモルドイの収容所とあとどこに行ったんですか。
モルドイの収容所になってね、うん、そういうのがソ連軍ももう食料くれないんだから、うん、翌日も詳しく確か書いてると思うんですが、とにかく兵隊には食料は来なかった、うん、
モルドイだけですか行ったのは。
全部行きました私は。
全部っていうと
後からっていうことですね。それは、
このアスロン連隊は3個団体でした、
はい、
普通は編成は4つの団体、はい、団体ね、
はい、
それが人数が足りないもん、足りないもんだから、うん、3つの大隊だけしかない、は
あ、
で私らの大隊がモルドイ、
はい、
それからもう一つの大隊がハプテランガ、
ハプテランガ、
もう一つの大隊が誰か名前が出てこない。 2,30 キロ離れてね、
ああそれぞれに、
それぞれ一つの大隊は渋鉱山、はい、一つの大隊は伐採ね、
うん、
であっちはあの、はい、元気でごしょごしょ動き回っとったから、
うん、
鈴鉱山にも行ったし、はい、それから伐採にも行きました。
それはあのソ連軍がお前元気だからこっち行けとかっていうふうにソ連軍が引っ張ソ連の人が引っ張ってくるの。
自分で希望して行けるわけじゃないですね。
自分でね、あれはね、どういう会に説明したり、とにかくあちらとは兵隊と商工連中とは苦にあったとしたら、
はいはい、
ただ軍の組織がそのまま残ってる意識があるから、
うん、
商工には、はい、そので、もう9月の終わりにはきついな、
うん、
食べないんだからできるわけないでしょ、
うん、
ね、2ヶ月近くそんな方で来てるんだから、
うん、
でソ連軍もとうとう、はい、これはどうにもならんって言うんだよね、
はい、
作業休止にして、
はい、
2、30人ずつの小さい人数でね、
はい、
いや、芋掘りとかね、
はい、
芋掘りじゃないから、
うん、
道具がないから、
はい、
芋の木が枯れてるんですよね、
はい、
草がこういっぱいなってる、
はい、
そういうのが引っ張ってね、
うん、
で、じゃがいも掘って取るわけです、
はい、
こんなのが3つやって そんな作業とかね、
はい、
で、固まったのはそんなことだったし、
うん、ただその一番目についたのがドルモイというところで、
モルドイ、
あ、すみません、モルドイというところで、そこからあのハプチェランガとかモルドイとか、とりあえずはそのいろんなところ行けたわけなんですか。
まあ二個大隊のところへ行きましたよ、
はい、それ行くときはどうやって行くんですか。
行くときはね、最初ね、もうとにかく10月の半ばになったら誰も動くもんね、
もうその体力的にも皆さん巻いてしまって、
そのレンナー取りに行く力もないし、
手
使わるけども宅もませんじゃない、
はい、
で突きっぱらでしょ、
もう出ない
、動けないんですよ、
うん、
そういう時にね、
うん、
その命令じゃなくて、
うん、
募集だったんです、伐採、
うん、ああそうなんですか、はい、あそういう募集がかかるわけですか、
はい、まあソ連軍はどういう具合に言ったかしらけども、将校は募集すると、
うん、
25人ほど募集する、希望者は夕方までに、
うん、なるほど、まあ一応そういう横流生活ですけど、そういうのはできたわけなんですね、
そういうのがあったんです
、なるほど、
でも私も死ぬ、うん、もう何回も死ぬなと思ってたから、
うんうん、自分自身でもね、このだったらもうどうにもならないと、
なんだ、私死ぬんだったらまあ、
うんうん、
見てやろうかと。
知らないところも、
ね、今は笑ってますけどね。
うん、
あの時思想の気持ちでね、私まあ罰則なんてね、重労働だし、しこりは石を見しくというぐらいだから。
うん、大変な作業ですね。
うん、これじゃとてもじゃない、まあ持たんだろうけど、まあ、シビエルのオフィスでも見て、死んでやろうかというのは、早く言えばそんな気持ちでね、早く手を挙げたんです。
うん、
誰も手を挙げない。
うん、でまあ、その当時は日本に帰れるとは皆さんも当然
思ってない
ですね。
全然思ってない。
朝夕方になったらね、25人揃った、で次の日の昼から神に乗せられてね、
はい、そこの場所に行きましたですか、
行ったらね、もう先に入っちゃった人がおったんですが、22人余りね、小さいくらいですよ、で壁の周りに2段に板が張ってあってね、寝台、で部屋の中にはさあ忘れたけど、とにかく3段の鉄板の設置があって、火がどんどん乗ってるわけですよ、中が入ったら熱くてね、もうふんどし行ったんですよ、
ふんどし差が激しいからね、外の寒さとは、
これはいいところだな、そして分体制というのがね、若い、まあ若いといっても24歳ぐらいだったけど、志願兵でね、人に茨城県の出身のとこだったけど、そういう人は、まあ、広島駅で別れるのが一緒だったんですが、ですがね、採択団がどっかおったらしくてね、ロシア軍は少し混ぜる。で、情報を仕入れてくるわけです、
はい、
いろいろとね、で、夕方になったら、ついて夕方になったこれいいとこだなぁ、そう言ってこう見たら、外に出てきた先生が、谷口来いよ、後ろぐらい待ったらね、
これ
サックがすげえ垂れて、ダーッと、今のサックね、これね、なんかこれくらいのへこいのサックね、
食べ物があるわけだ
から、ね、青の入ったサックを、詰めたんです、見ろよ、それからですよ、この靴にこれ、ワープラグリーのね、でもね、たった2人しか携帯を出てきたね。
それもね
、はい、ね、もうとにかく食いたいだけ食えと、塩だけは毎日出してこい、
塩がやっぱり命ですね、
それはなんていうとこ、それはなんていうダービーですか、
あとね、思い出せない、
ただそこは本当すごく全然
きちんと仕事だ
った、まるっきり違っとったんですよ、その晩からでしょ、腹いっぱい食ってね、
それに何ヶ月ぐらいいらっしゃったんですか、
2ヶ月、11月、12月、1回、
ちょうど2ヶ月、なんでそういいところを2ヶ月しかいらんなかったんですか、
もう分かりません、
ね、あ、もうソ連軍がここはそれでおしまいって、それは伐採だったんですか、
それもね、まあ、わしらが受け持ったのは、白樺のね、直径30センチ以上の白樺の木を切る、それを倒すのが喉の1日に5本、そして何メートルだったかな、とにかく3メートルから3メートル半かにとにかく切れて、枝を払ってね、最初は2本くらいしか切れなかったけども、腹いっぱい食ってやったね、
腹
も食ですけどね、とにかく5本は楽に切れる、
でも結局最終的に2年間そのいろいろ
まだ
先があるわけです、
それからね、何日かしたらね、慣れた頃ですから、12月入ってからですよ、隣の部落へ阿蘇ヶ岳、それで神を迎えに来まして、で行ってみたら、日本の兵隊が何百人か松の原生林、こんなやつですよね、直径1メートル、こんなやつがグローブ立ってるんですよ、そこへ入ってね、兵隊に、ほら、この兵隊だろかってこっちに思ってたんで、ところが後で聞いたら、向こうは向こうでどこの兵隊が来たん
ですか、情報がないの、
今度そこで松の仕切りをやったんですか、
いや直径1メートル以上のちょうどこの辺りですが、木を切り、初めてでしょ、そんな大きな木を家に見たって、どっち倒れるか分からんでしょ、白樺なんていうのはこう見ただけで枝が張ってる方がこう
簡単に見
えたけど、倒せるけども、直径1メートルの松の木はあ、どっち倒れるから、まあ、とにかく向こう当てるよ、そんなことで
2人で。ただ、抑留生活というのは当然ほとんどが日本兵がばっかりですね。なんか他の国の兵士もおったんですか？
はい、一件だけありました。
でも、まあ、当然、その抑留生活そのものはほとんど皆さん日本人の方ばっかりでね、当然皆さん捕虜になったと。
どんな話をするんですか、そういうの。例えば。
つらかったですな。
まあ、もう当然、その先も言われた、生きては帰れないというふうに皆さんも覚悟を決めてられる方が多いわけですよね。
でもまあなんですよね、払って食ってるということは、
うん、
どう言ったらいいですか。
うん、まあまだ、
はい、よかったですよね。ちょうどまあ2ヶ月ずつ払いさせてもらいましたからね。
でもそういう意味では本当に、まあ、運が良かったというか、
運が良かった。
はい、そういう食べれるところに行ったから、まあ、修行して行ったのが良かったわけなんでしょうけど。
で特に私は自分らの仲介というか、千人将校でね、将校が6人あったかな、5人あったか、一番の長、だったわけです
ね。
そういう時は、兵隊らの食料を横通して自分らが腹いっぱい食っとったという生活だったですから、まあ、いつも対立してしとったですが、そういう関係でね、その仲介というか、あいつうるさいからいいんだよね。お前あそこ行けとかね、そこ行けとかね、3年間、さらに1回来るところへ行ったことがあります。
手島隆三とか会わなかったですか？
あ、手島、あれ、
あってね。
使ったことないです。食根性が腐ってますよね。
ああ、そうなんですか。
知ってるんですか？
あいつですよ、終戦の3ヶ月か4ヶ月前に、関東軍の参謀本部に入って、作戦部で作戦を立てたんですよ。だから全体の状況が分かってたはずなんです。それを自分が隠しておいて作戦を立てて、どんな作戦ですか。方法はないしね。敵のソ連の戦車は、ソ連のところだけで250両。旧戦車でしたからね。大きいやつはね、この部屋ぐらい。電子棒みたいな大砲だったんです。こんな、キャパピラー、こんな幅、80センチぐらい。そういう情報を持っていってから、もう全然舞台には知らせんで、ね、兵隊をバタバタバタバタ、死に大砲だね、ような格好でしましてね。
なんか、抑留したというね、1年したっていうような話だけは聞いてるんですけど、
だからあいつらは真っ先にこれか、それで、すまなんだって言って死ななきゃいけないやつらですよ。
あってはいない、
あってはいないです、ね、写真ありましたけどね、こいつから。
じゃあラーゲリもやっぱり何か所かいっぱいあったわけだから、
少し広いわけだから
ね、その時で会うことはなかった、
なかった
で、そしたら、
ラミンさんはでも結局その何箇所ぐらいその2年間の間に来られたんですか？
だから
いろんな各地で。
その後ですね、
はい、
その伐採に行った後、だから年が変わって
からですね、はい、46年になるんです
ね、はい、年が変わってね、あれは指名だったな、割と元気な連中が30人ぐらいあったかな、まあ、ほとんどがみんな寝てましたからね。すぐの炭鉱は、一日でいいから行ってくれって言ったんですよ。ただ、着いたときはね、ちょっと高いところに長屋が並んどってね、どつけてもないし、誰だろうかもって、ゴロゴロゴロゴロ出てくるわけ。で、通訳に、おい、なんだって聞いたら、ドイツの捕虜だ。
ドイツの捕虜だ。
地獄に乗りましたから、よくわからんけども。そしたらね、そいつがストレートやってるんだ。
ああ、働かないわけだ、
ね。
でもそんなに殺されない
ですね。溜めてましたよ、こっちもね。日本の証拠は、はい、はい、頭下げてるのにね。ドイツの連中は、待遇を改善しろとか言ってストレートやってる。その代わりに穴埋めに我々が漫画されてる。
変わりですか、結局ドイツの将校はもう働かないから、結局日本兵が、ちょっとお前ら働けと。
びっくりした。
何の仕事をするんだったらね、トロッコがあって、大きな鉄製のトロッコが見分けるようなんです、はい。ちょうどこの部屋ぐらいあったって、
はい、
2メートル半。そいつはね、5人でね、5人か6人で、
はい、
ずっと向こうの端まで押していけってわけです。全然動かない。
何が乗っかってるその子なんですか、鈴が乗っかってる
の。鈴の鉱山を、鉱石をね、乗せて運ぶやつなんですよ。だからあいつらがそのドイツの兵隊が、 待遇会先生と出張大使やったわけ、分かったなって言ったけど、こっちは兵隊ですよ。動かないんだから、ソ連の兵隊もね、さすがに返そうだと思ったんですよ。なやめって感じで、また元の場所へ行って帰ってね。
結構こう点々としたような感じだったんですかね、何月ごとに、はい、まあ、そういう、なんていうか、自分で志願しながら行ったりとか、
はい、
まあ、移らされたりとかしながら、でかなり、まあ、私はそのシベリアって、まあ、広い土地ですけども、一箇所におるっていうふうに思いがちですけど、結構、まあ、人にもいるんでしょうけど、何箇所かにこう点々としたっていう感じなんですか。
あちらの点で調べたのはね、二千数百箇所あった。
そんなんあったんですか、
はい、シベリアだけじゃなくて、
はい、なんかモンゴルの方
ロシア本国、
ロシアの、
それから北海じゃなくて、八海かな、なんかフィンランドとの境のあたりまで行ったの。
かなり西の方ですね、はい、
それからね、同じシベリアでも、コリマというところがあるんですよ。
シベリアのね、そういったらいいかな、はい、北ぐらいに入りますね。
上の方ですか。
はい、で、ハバロスクの手前の方からね、コリマ川とかいう川が流れてるんですが、北海に向けて。
はい、
その縁、川口にね、韓国が、凶悪犯ばっかり入れる、韓国がね。そこにおった人がね、サガロと言って、もう死ましましたがね、新居で、そっか新居でね、サンパール。
サンパール、
はい。住んでったんですよ。
小僧の大会でね、どこを打ったんですかって言ったら、コリマというところ一人だったし、ロシア人で混じってね、なんでそんなところを送られたのって、あんまり無茶なことを言うから、監督がね、その人は、なんていうか、タワーシャベルですか、
はいはい、
あれは使っとったんですよ。
ああ、十分ですね、
うん、はい。で、あんまり無茶言うからね、シャワーでね、ハンドでした。死んじゃった。
それで送られた。
それで、一番生きて帰ったものがワンという感覚を怒られた。
よく生きて帰ってく
る。その方まだおられるんですか。
10年ぐらい前だった。
シベリアに送り寄せられた人ってブラジルには何人ぐらいいたんですか。
私が知ったのはね、じゃあ私よりで7人、そのうちの2人は死んでいます。
でもじゃあ5人生きてるんですか。
4人。
ちょっと後でまた教えていただきたいんですけど、はい、じゃあ、結局谷口さん、いろいろちょっと話もあると思うんですが、ちょっと申し訳ない、
時間
が
かかると
思うんで、ただ、やっぱり2年間、いろいろそういう抑留生活されたということは、47年ぐらいまでですか、
本当の話はね、
はい、
シベリアになったのは、確か5月前後までですよ、
1946年の。
はい、
はい、
というのが、
はい、
とにかくもうどうにもこうにもならんでしょ、みんな目についてね、どんどん死んでい
って。
で、あそれは伐採から帰ったのが12月31日の夕方帰ってきたわけですよ、
はい。
で、元の兵舎、兵舎と、家がね、
はい、
2つが、
はい、
兵隊が入ると大きなのが2つあって、ね、はい、元のところは、はい、話し声一つしない。してるんですよ。おかしいな。大体話す声がそれはあれが食いたいとかこれが食いたいとかね、そんな話ばっかりしとったんですから。なんだろうかと思ったけど、とにかくまあ疲れてるから、手つかまえてないしね、相変わらずなと思いながら、寝たら電気の間で潜り込んでね、毛布かぶって寝たんですけど、朝起きてびっくりしました。ほとんど知って
る。乗る通り。
そしたら、さっき来た問題とかね、翔子が死体外だって言ったと、死体外だって何でお前らだったんだって文句言いながらね、かわいそうですよ、それでもね、仲を解くわけにいかんし、簡単な気持ちでね、板を持ってきて、それに乗っけてはね、出し始めた。ところが、10人くらい出したときにね、脈を見ながら出したんだけど、ほとんど感じないんですよ。あれ脈っていうのは体が細ますんだよな、でそこで手をこうやるとね、生きてるやつはかすかに
辛い呼吸が
鼻の下にね、
かすかにね、そういうのを残してね、手に息の触らないやつをどんどん外へ掘り出したりしてさ、で簡単に思っとったら やり始めてみたらもう外に並べられないです、
うん、もうほとんどなくなって
る、ええ、うん、まあ、しょうがないからまた積み直してね、うん、負けたこと、初めはこう丁寧にこう積んでいったけども、うん、できなくなったからもう2日目にはもう、うん、3つ山ができ
る、下の山、
下の山、
その何度ぐらいまで温度が下がるんですか。
30度を超えると作業中止という感じだったんですがね、まあもうほとんど作業らしい作業はしてないですもんな、そういう状態で
ね、
で4月か5月の中はまだ風が冷たかったですな、身体検査、動けるものは出てこいし、
まあ、その翌年ですね、
4月か5月まだ風が、痛いほど痛かったですよ、まあいろいろあってね、その、あちらはまあ怖いですよ、まあ可視化電球があって、可視化と骨折ってまたこう、なんか合うんですよ、
まああるでしょうね、くらいの違いがあるでしょうから、
そのうちの病院で私をやったことを見とったのがあってね、沖縄のご相談の時もね、おお、何にしよう、俺らのところ今回じゃ、手に入れる、どこだって言ったらそこの、入ってみたらね、これくらいの部屋だったらもうちょっと広かったかな、25人あるんだって言って、で、価値観電池が5人ですけど、4人かな、5人か、それはね、どっからか持ってきた人でね、中ほどのところで人材作ってるわけでね、ところ、で、一般の部屋は、まあ、
下の
方に、下の行ってのね、ですね、で、価値観も5人が、4人か、寝台に転がっとったのに、沖縄の日がと言われてるから、3月に連れてきたと言ったら、来たか、諦めちゃうんですよね、上がりをして、棚開けてくれてね、何日かそこを、
それはモルドイの。
モルドイだね、モルドイ帰ってからなんですけどね、まあ、薬行きは後で選んでください、そこでも面白いこと言ってみたいな。そしたら、1週間か10日ぐらい経った頃、身体検査をするってわけですね。で、みんなゾロゾロでしょ。ロスケの兵士、何が、医者が、2人かぐらい座っとってね、すっぽんぽんになるってわけです。すっぽんぽんになるって、もうとにかく、シャツと腰下しかないですから、あとはズボンと、納得だけね。ちょっと脱げばすっぽんぽんですよ。そしたら、後ろ向けし。で、健康な人は、お尻の形がこういう格好です。こういう。西洋失調で、その体が弱ってくると、こういう格好なんです。肉が落ちて。
お尻の肉が落ちて。
だから見るだけですけど、触りませんってね。まあ、他の修行所では、治療室練ったとかね、家畜並みの検査されたとは言ってますけど、あちらとか見るだけでね。その被害が動いちゃったんですよ、今にも死んでなくばっかりだっけ、
なるほど、まあそれはもう医者が見て判断する
わけですね、判断するわけです、だけどまだ、体が小さいから、あっち消して、その被害が動いちゃって大きなところでね、病み上がりだったけども、肩幅あるしね、背は高いしね、確かあっちの連中はどっか、
別の方にやらされたん
ですか、別の方へ連れて行かせ、ここから出れるとなっちゃう、
谷口さんじゃあ元気な方に行ったんですか、体弱ってる方に行ったんですか、
元気の方、
元気の方に行った、で元気な方がどこかに行けると思ったんですか、
いやいや、弱ってる方、
弱ってる方がどこか
行った、日がということがね、弱ってる人に心を取ったっちゃうがないから、どこか連れて行くはずだ、ひょっとしたら下あたりで出てくるかもしれんのっていう話しとってね、いきなりバーンとされてね、
その結局でも、実際には1946年の5月までシベリアにおられたと、でそこから結局まだ日本には帰れないわけですけど、どっか別のところに行かれるんですか、
それから北まで出ました、
あこちらの、
そこにはないですけどね、もうちょっとこっちです、
まあそれで出されたわけですか、
とにかく地帯行ったんですよ、
北というところですか。
バイカン湖、バイカン湖
から。北州ですね。はい。
首都ですね。
はい、首都、はい。
何があったんですか、そこでは。
そこでは、ただ、ゴロゴロしとったやつな。何日かね。そのうちに1週間が投下するうちに、また身体検査。
一応でもソ連軍の配下には置かれるわけですよね。
ソ連軍の管轄ですよ、やっぱりちゃんと徹底もらっちゃってね。
ただもう一応戦争は当然終わってるわけなんですけど、そういうふうにまあ支配まだされるわけですね、ずっと。
その地下でもう1回目の健康診断の後どうなったんですか。
地下をしてね、とにかくあったかいんですよ。忘れるとあの戦争の高いところですからね。いやーこれはいいなーって言っとったらもう1回身体検査、
はい、
で広場やってます。
はい、
うん、同じことですよね。
うん、
死ぬだけだ、はい、ぐらいでね。やっぱり見たら分かるんです、マグロの、まだ元気なので、明日元気になれ
る。結局、どうやってその帰れるっていうのが、いつごろ分かったんですか。
それは、船に乗った時に始めた、は
い、ね。それが何年頃に乗ったわけですか。
昭和21年の12月の末でしたかな。
1年の12月の末に船に。それはどこから乗ったんですかね。
北線の玄関。
玄関、北線、はい、玄関というところ。はい、ね、はい。
ほとんど北朝鮮の方からですね。
北朝鮮ですね。北朝鮮
から。
玄、ヘルニ、線って起こしてるんですか。こうなんて書いてますね。これですか。玄、
まあ、こうなんから、ここから点々とします
、ね。あ、元の山って書いたところですね。
はい、そうか。
そこから。
軍港のところです
。はい。
そこから船に乗って、サシロに上がったんですよね。
じゃあ健康なもの、健康なものっていうふうにやって、下で、健康だったから谷口さんは帰ってこれたんですか。
いやいや、病変の中に混じったわけですよ、またそこで。
病変、
病気の前兆の中に。
ああ、
収容所で飛ばされて、弱い方入って、下に出たでしょ。
収容所が弱い方に入ったの、強い方じゃなくて。
最初中央警報を入れられたんだけども、滋賀という五条が、
向こう行けって言って弱い方に行った。
殺されたね。
で、じゃあ弱い方行って、
すぐその場で雷乗せられて、地帯出た。
で、地帯でまたお尻に行った時に、
弱い方へ入ればどっか行けるなと思ったけど、
どんどんどんどん、まあね、
弱い方って入っていったんだ。ああ、そしたらじゃあ、46年の12月に、戻ってこれたってことは1年半で日本に戻ってこれた。
日本に戻ったのは1月の年が明けて1月の、はいはい、ここのかもいいかと、
マイゼル港に入るんですかね。
いや、マイゼルじゃなくて、ね、
あ、どこですか。
あの、
はい、
佐世保の、
佐世保に入ったんです
よ、はい、大
村湾。あ、大村湾、はい、はい、あ、そうなんですか。
何人ぐらいが帰ったんですか、その時。
一つの船で、確か1000人ぐらい。
1000人は帰れたん
です。で、私が不思議に思ったのはね、その下から貨車に乗せられてね、
はい、
その時はね、行く時はまあ一つの貨車に80人ぐらいギュギュギュギュギュギュギュギュギュギュギュギュギュギュギュギュギュギュギュギュギュギュギュギュギュギュギュギュギュギュギュギュギュギュ松葉がね、こんなに敷き詰めた。
まあ、帰るときってどっから帰るときですか。
下から出るときですよね。
下からどこに出るとき、玄関まで。
どこへ出るかわからんですよ。とにかく来てますよ、ね、って時に。そして薄っぺらなこんな布団が16枚並べてあってね。
全然タイムが。
タイムが。ちょっとしたら帰れるのかなと思ったけども、周りを見るとみんな、今にも死んでるんですよ。
でも帰るときというのは、その玄関から下に帰るときは見えないよね。帰る
ときって。そうですね。東の方に行くから、
はい。
ちょっとしたら帰れるかもしれん。ぞという希望は降ってはいたけども、
はい、
どうすけね、どうぞ行ってみなきゃわからんからな。まあ、どこ行くかわからんけども、とにかく東の方に向かっとるんだから、という気持ちがあってね、だんだんみんな元気と気分で。
はい、
今のようにしんですが、3日目にはね、ごそごそ動き出す。
下から玄関まで、電車でじゃあ3日かかったわけですか。
下から、
うん、
それから3日か4日か覚えてない、ずっと向かう。
ずっと電車乗りっぱなしで。
朝鮮のあそこまでね、極 国境まで来てね、
はい、なるほど。
それがね、国境っていうのが分からなかった。どこに連れて行かれたんか全然
分から
ない
。まあ、分からないでしょうね、当時は。うん、後からね、調べたら分かるでしょう
けど。暖かいから、
はい、
随分南に来たなっていうことが分かって。で、海が見えるでしょ、はい。ひょっとしたら日本海かなっていう感じはしましたよね。
うれしかったですか。
全然まだ嬉しくなかった。
どこにまだ連れて行かれるか分からない。
分からん。
うん、
それでそこにね、まあ、列車から行って何時か経っておられたのに、
うん、
他にテントがバスタンって置いて立ってあった、うん、6人ぐらい入って、
うん、
その一つで入っとったんだけども、うん、海外に行っちゃうこれ日本海じゃないかなと思ってけど誰も分からん、
うん、
ロシアの兵隊に聞いても、
うん、
でそう思ってるし、
うん、
で何かの話みたいな丘ですからね、
うん、
ちょっと高いでしょ、
うん、
毎日海岸降りちゃ上上がって帰ったりそんなことをしちゃったんだけど、ある時中年の兵隊ごってね、
うん、
どこ行ったんだっての話でね、
うん、
あらどこそこだったんだ、
うん、
都市防衛で引っ張られて偉い目に渡ったくらいの話をしとって、
うん、
逆に見るとね、
はい、
と向こうにすり鉢がこう降れたような山があるんですよ、小高い山がね、
はい、
あ面白い山があるなって言ったら、うん、ああ、あの山はあれだ、あの教育法だ、
うん、
教育法って知らんでしょ、
いや
知らない。昭和13年にね、
はい、
日本軍の、ね、関東軍と、うん、ソ連軍とか、
うん、
国境線で争ったとこなんですよ、うん、その時に日本軍は1個師団、
はい、
ソ連軍は2個師団、そんなことでね、
はい、
初めて、
うん、
朝鮮に2列とこまで来た、
うん、
しかし待ってたと思
う、
また何かのはずで、
うん、
私で送り返せるか、なんて言って
み
て、
うん、
ね、2週間か何時かあったですよ。
船を待ってた。
ええ、
うん。
で、何日かって、まあ船、小さい船に乗せられてね、
うん、
800人ぐらい乗ったんですよ、
うん。
とにかく、原則、甲板と水面とか1メートルぐらいしかない、うん、それぐらいまで乗せられてね。
うん、かなり重いわけ、ね。
うん、どこ行くんだろうかな、うん、こんな小さな船じゃ日本海は乗り切れんだろうなって、
うん、
そう言ってるうちにみんな疲れが出てね、寝てしまった、あったかいから、
うん、
しばらくしたらね、
うん、
昼で勇者やったかな、
うん、
ほとんど近く走って500メートルぐらい近づいた時に、おら日本の兵隊じゃないかってわけですよね、
うん、
と距離がすれ違った時の距離が100メートルあるかないかだったりとか、
うん、
向こうは向こうでね、
うん、
おい、日本帰るぞ、
うん、
おい、それ日本帰るぞって言ったって、こちらが来たところに向かって行っとる、笑い話になる。で、こっちは独立連れて行かれるよ、
分かるわけです
ね。まあ、夕方着いたところ、
うん、
漁村でね、
うん、
そこへ上がって、まあ、その晩は浜辺に。
はい、それはもう日本ですよ。
いやいや、分からんかな、精神的に。
やっぱりさっき、玄関の近くですか。
いやいや、全然ないんです
よ。朝鮮ですか。
朝鮮ですよ。
北朝鮮です。
北朝鮮です
ね。毎日来たら、毎日来たら。戻った、あ、戻る前か、行く前ですね。
はい、
精神っていうのが、やっぱ背後にあるんです。清い、清い、つ。
もう本当の港っていうか、あれですね、日本海側ですね。
うん、
はい。
で、私が会ったのが、上がったとこがね、
はい、今で言う、もう
かなり地図は地図じゃない、ないですけどね、
はい、
なんかこの後、ポセット湾って言うんですよ、
うん、
あの、普通の地図には載ってます。
ああ、そうなんですか、ポセット湾、
ね、
もう、あのソ連領の方
ですか。ソ連領の
方、はい、そこから出たんですか。
そこから出て、こうぐーっと回ってね、精神長、
はいはい、
それから、
はい、
サンポリというところへ、
はい、
また載せられてね、
はい、
この辺りですよね。そこに何ヶ月かおりました。
結構点々と離れてるわけですね。
はい、何ヶ月かおってね、
うん、
それから今度だんだん下がっていって、
はい、
江南、
はい、
この辺りをまたあっち止まり、はい、こっち止まりしてね。
で最終的に
現段
から、
はい、
なるほど。で結局船に乗ってる時はもう日本に帰れるとは分かったんですか。
分かったのが、
うん、
船に乗る前の日に、
うんうん、
あの広場に集められてね、
はい、
スターリン万歳、
はい、
三章しようと、
ん、
そして初めて、
うん、
日本の船が今入ってる、 で日本に帰るということで分かりました。
それ現在で
現在です。
はい、
じゃあ、北州を出たのは1941年の12月で、源さん、
北を出たのが1946年の5月か6月頃じゃなかったかと思います。
でも最終的に、まあ、1947年の1月に佐世保に着いたと言われてましたね。
そうです、そうです、
はい、でも46年の、まあ、終わりに比叡山から出てるわけですね。12月に
12月のね、確か29日に乗ったと思うんです。29日か30日
なるほど。で、まあ、ようやく帰ってこられてですね、着いた時はどうでしたか。
何とも言えないんです。嬉しかったろうとよく聞かれますけどね、そういう気持ちじゃなくて、も
う、
どう言ったらいいですか、感無量ですな。
なるほど、まさか行ってかれるとはという。
22歳ですか。
はい。今頃ね、22歳、20歳前後の若い者を見ると、あんな子供だったんかなと思ってね。
なるほど。それがやっぱり実家の広島の方に戻られたわけですか。はい、まあ、そこからまた長い時間が経つんですけど、ブラジルに来るというのは結局どういう、まあ、ちょっとまあ、
きっかけ
は。
きっかけはね、
ええ、
田上の両親と、
はい、
それから弟と妹がね、
はい、
ブラジルに行きたい。
はい、
あれはマウンテンの引き上げだったんですよ。
うん、奥さんの方も。
ね、
はい、
まあ引き上げ者、
はい、
普通の引き上げ者なんか苦労してるようですよ。で、日本になってもしょうがない、
はい、
職はなかったですけどね。
ね、あの時代、なるほど。
じゃあ奥様も満州にいたわけですね。
ただその時は当然わからないんでしょう
けど。何歳で結婚されたんですか。
私は29の時です。
ああ、帰ってすぐに。
帰って2年後に。
はい、まあ、奥様も広島。
はい、も広島です。
あ、なるほど。ブラジル行ったのは何年になりますか。
1957年6月、
はい、
ベレンの上流のガマ職人。
あ、ガマに入ったんですか。あ、そうですか。
何度見てて読んでます、
はいはい、
何年か前に、
はいはい、あ、そうしたら、あ、そうですか。じゃあガマ植民地に米作移民として入られたわけですか、
はい、第4次
で。
荒木というのご存
知ですか。荒木さん、はいはい、お名前だけはちょっとお会いしたこと、今スザノの方か、
ど
こかにおられると聞くんですけど、お会いしたことないんですけど。そうですか。それこそブラジル来てからも大変だったと思うんですけどもね。
荒木はまあひどい地獄のようなとこだったけど、しびれの経験になりましたもんね。それはみんなが思うほどそのひどいことだとは思わなかった。
あと、まあ、それこそ時代がだいぶこっちに来て、この写真であるようにシベリア の遺骨収集団に行かれたんですかね。
はい、行きました。
これ何年に初めて行かれたんですかね。
91年だったかな。91年、
はい、
ソビエトが崩壊した年だったですね。
なるほど。
あ、で、初めてあちらが行ったところは、うん、局が出たんですよ。
ああ、この、モルドイですか。
はい、モルドイ。
それ何人ぐらいで行かれたんですか。
これでもおかしい話でね、
うん、
最初は25人だった、
はい、
で、その偶然その元の連隊の連中と分数が連絡がついてないから、うん、いかんかというから、
はい、
行ってもいいよし、
うん、
で、日本行ったらね、
うん、
ついてみたら、ね、25人おったのが10人減ってる。みんな病気、菌が。
なるほど。
それで、その最初はシベリア1週間の旅行が25万円のね、話だったんですよ。そんなことでね、
出るわけですね。
もう契約してるから、契約金額はもう、壊さなきゃいけない
から、
契約金額だけは払ってくれと、足らんところはどうにか交渉するかって、結局45万円で話し合って。1週間
で、
まあ、なる旅行じゃないですよ。
遺骨収 収集ってことは本当に骨拾ったりしたんですか？
探しましたけど出ません。ただ私たちがあったこのモロドイはね、うん、あの当時おったロシア軍、アソ連軍の、うん、女ですけど軍医ね、
はい、
あれが住みついとってね、
当時のですか、
ね、でそれが連れてってくれてね、
うん、
ここだ、でこう見るとおちゃん記憶がありました。当然わしら死体168人の死体を散々に積み重ねたんですからね、大きな穴に見覚えがあるし間違いないよな。でその軍医だったこの人が5センチか10センチぐらい穴のホテル上がったって未だに探しきってない。でもうちょうど5月の末ですから6月に入ってました。あの野花がね、いっぱい咲いてるんですよ。
野花。あ、まだ、野花。
花がね。
ええ。
で、触ってみると、うん、確かにこれくらい、土がある。で、間違いない、ここに160何人います。で、一人ずつの墓はこれから、5、60メートル離れて、上の高い、一番高いところに、80いくつの墓を掘ったんだから間違いないし。そこまでははっきり分かった。それで幹事役の、
はい、20人で、
しかもね、
はい、
厚生省に報告を出して、
うん、
行かない、
うん、
行かない、厚生省は、
うん、
分かっておるのに行かない。
ああ、はいはい、その頃はね、
うん、でその幹事役の人は、あの人はね、
うん、
7年ぐらい通ってますよ。
ああ、そうなんですね。
私のところがあって、もう一つのところがあったんです
。でも、ブラジルから行ったのは谷口さんだけだったわけですか？
はい。
はい。なるほど。
じゃあ、結局その時は骨を拾うことはできなくて、で、全く厚生省もお金はか、分かってても自分たちは認めないというか、あれしないから、全くの自腹で、
はい、
みんなが自分での気持ちで行っただけだし、国からは誰も来ないし、
はい、
骨も拾うことはできない。
はい。でただその患者役の人は次の年にこの残ったここのモルトイというところに残った連中が次の年に死体下がったわけですよね。仕事にならんから、
うん、
そこで死んだ30何人の遺骨を見つけたんですよ。
あ
で、その、あれは日本の、まあ、他の国は知らんけど日本の国は頭の骨がないと一体とは認めないんです
か。ああ、そうなんですか。
で、それをペン焼いてね、そして持って帰って、その時の写真があります
これ今後ろに飾られてるのは当時行ったその90年に行った時の1年の時の写真がありますね、はい、
この辺りですね。結構高いんですよ。
タミさんはじゃあシベリアにその戻ってきてから行かれたのはこの時が1回だけですか？
1回だけです。
その何ていうのかな、こっちから行った時の久しぶり46年ぶりに行った時のモルドイはどんな感じがしました？
これも感無量ですよ。あの写真がまだありますけどね、あの時に撮った前。
人によってはですね、これ日本の方か知らないですけど、誰だったかな、あ、ブラジル行ってる方か、なんかあの海部さんが総理の時に、なんか銀杯をもらったっていう話を聞いたんですけど、谷口さんたちもそういうのなんかもらわれたんですか？
もらいました。
もらいましたか？
私のおかしいんですよね。
うん、
銀杯と金10万円を。2回目のもらいました。
それはいつ、あの、海部さんの時ですか？ですから10年ぐらい前ですかね、やっぱり。
何回ちょっと、覚えてないかな。
うん、
で、この何年か前にまた3回目出ましたね。
ああ、そうなんですか。
10万円。
それは軍人恩給ではまた違うわけですね。当然その保証っていうことです
か？軍人恩給がない人にだけ。
あ、そうなんですか。ああ、そういうのがあったんですね。
捕虜だからもらえたわけでは、捕虜、知り合いを捕虜されたからもらえたわけではない。
それは今回の、ね、特別一時金というのが、
うん、抑留された人でも、
うん、
軍人恩恵をもらってる人は対象になるんです。
ああ、そうなんですか。
あれ軍事運休っていうのは何でもらえる人ともらえる1年以上な、
いやいや大体12年以上、
あ12年
あの兵役された
兵役が12年以上
の方、
そして、うん、そしてですよ、うん、あの日本の法律の面白いんですよ、とにかく、
うん、
あの兵隊で入るでしょ、
うん、
そして幹部候補生という制度が できたのはいつ頃か知らんけれども、
うん、
候補生志願して候補生の訓練を受けるでしょ、
うん、
その間は計算できない、
うん、なるほど
士官学校入った連中もその期間はない
、うん、なんだ、
はい、
じゃあ例えば、
うん、軍事恩恵もらう人ってすごい少ないじゃないですか、
それがね、
うん、
多いんですよ、
なんでだって12年もやってるって言ったら大変じゃないですか、学校じゃない、
戦地に行くとね、
うん、
大体1年を2年に計算して、
うん、あ
それから激戦地だったら3年、
う
ん、1年3年に
計算、そういう計算の仕方なんですね、
は
い、
谷口さんは何年になるんですか？
おかしくて言えませんよ。捕虜になるために言ってんのもってこと
は。でも、日本でいうその計算による軍歴っていうのは何年になるんでしょうね。
少ないです。
やっぱり少ないってこと
になるんですか？だから、話
になるんです。やっぱりそういう軍事運休の対象にはならなかったわけなんですか？
全然。
でも、シベリアまで抑留されて、これだけ偉い目やってるんですね。でも今回それがようやく今度出るっていうのは、やっぱり谷口さんはもう失礼ながらもう80代半ばですね、
はい、
ほとんどの方が平均年齢ちょっと88歳とかっていうふうにこのまま出てるんですけども、これもまあ一刻も早くもうね出て、それこそそれでもただただ一時金な問題ですから、
はい、一時金だけ
ですよね、
うん、であの慰労金というのはね、
はい、
うん、3回で今度で3回目になる、
ああそうなんだ、慰労金という形なんですね、
今度で4回目になった、
うん、
最初にね、
うん、
この外地、はい、満州シナにおった人 で、
はい、
でとそれから抑留された人には2万円、確か1964年ぐらいでしたかね、
うん、
あの県連ができた、ね、
はい、
年ですよ、
うん、
で県連が世話してくれたね、
あ
2万円来ました、
あそうですか、
でね、
それがやっぱり慰労金という形じゃないですか、
慰労金でね、
あ
で県連の方でこの費用がディスペーザーがないから、
うーん、
あの 10% か 20% 寄付してくれんかって言われてね、
あ
寄付してね、でちょっとした買い物をして、私ペーザーでおったから、
はい、
ペーザーで帰った、残った金見たら、なんだなくなってるわ、
でも今回そういう一時金が出るっていうことについてはどうですか、まあこれからねまだ衆議院通らないかんということですけど、衆議院通ったらもう即出るということではあると思うんですけど日本のことですから
申請しなく
てもいいか、うん、あ、2人と思うんですよ、
なるほど、今更という感じですか、
はい、
うん、
谷口さんは失礼ですけど、我慢重視に米国移民で入られた後はずっと農業なさってらっしゃったんですか、
はい、
じゃあ、ピエダーでも農業、
はい、
今、あのアクリマさんこちらに住んでいるのは、じゃあ農業終わってから、アポゼンタしてから、年金生活されてから、
アポゼンタですか、うん、そう
ですよ、じゃあどう、あの
あれですよ、私の農業は
じゃあ今も農業はどなたかがやってらっしゃるんですか、
もう売りました、
あ、じゃあその農場を売ったお金で町に出てきた、
いやいや町に出たのが90年です、
ああそうなんですか、
90年、
うん、
じゃあほんの20年前か、
はい、そうです、だからもうこのサンパウロ町知ってるのはピエダーで買う、あ、じゃあね、リベルダで買うぐらいと、
うん、
リベルダ、リベルダとここの間と、
はい、
近くに娘が一人、そのくらいであとは全然弱歩きません、
うん、いやいや、じゃあずっと農業やられたんですか、うん、そうですか、
でもじゃあやっぱりこうたまにも遅すぎたと感じですかね、
今さらもらってもそんなに嬉しくない、
うん、でもなんかそういう他の日本におられる方とかブラジルの他のここにおられるサンパウロにおられる方とかやり取りはよくされてるんですか、
大体連絡は取ってますね、
ああそうですか、う
ん、まあ一番連絡はよく取れるのは細野みたいな人ですね、
そうですか、
いやまあ暑いとこから寒いとこ、
うん、 我慢重機は何年ぐらいおられたんですか。
1年。
でやっぱベレンの方とかにもずっとおられたんですか。
荒木と一緒に逃げ出してね。
ああそしたらその本田さんという方がなんかそのなんかこう本田さんという方ご存知ですか。
うん、
あのそのお二人を家族おられたっていうのは谷口さんのところだったんですかね。
そう
だったんですか。じゃあ本田さんからそのなんか二家族をなんかどうしてもそのどっかにこうねなんとかあの逃がしてほしいと。
なるほど、面白い話ですよ。こうさ、まあ、こういうとこ行ったらもう籠袋になるぞ。私があの小さい子さんに連れてきましたからね、
はい、
子供のことが、うん、まあ、情けに心配な、
うん、
教育機関もないし、
うん、
交通機関、ベレンの出るまでの交通機関というと船しかないし、
うん、
行って帰るだけで3日かかりますよな、
うん、
まあ、子供はかわいそうだなと思って、
うん、
で、ちょうど荒けてきた、
はい、
先が見えてるなんてわけですよ。それにしても、まあ、出るどっか探さないかん、出るとこ聞くとかですね、言葉はわからんのに、
うん、
そしたら出てね。
でもやっぱりそのシベリアに行ったって思いがあったら、ブラジルっていうのはどうでしたか。そうでもなかったですか、その苦労というのは。
まあ
まあね、そんな気がします。
だけでもありがたいですか、やっぱり
寒くないと。これが当たってすぎてね。で、まあ、食べ物は十分あるし、だから荒木なんかに寄せると、まあまあちっちゃいとこだったわ、静かに未だに言ってるけど。そしてまあただ子供のことだけが心配で、2人でね、あっち地域のことがわからないね。で、あの当時はまだね、ベレンの郊外出るのに、オリブじゃなかったです。
みん
なの神のにね、
うん、
エンセラーとか来てね、
はい、
あの、カルセリアにギターを渡してね、
うん、
で、それがお入手があるってね、それの渡してね、2週間言葉がわからない。ああ、でもな、ここでもない、だから歩きます。いや、結局見つからんでね、最後の日にはこれはまあダメだな、って。
え、何を探してたの？仕事？
とりあえず百姓ですよな、何にしても。それで、最後の日に、
うん、
ベレンの駅、汽車から降りてね、どこ行こうかって言ったら、私がね、知った人がいるから、1時間か2時間歩いたら来てたんです
よ。
行こうし。線路伝いに行けば分かるとか言ってね、
うん、
で、着いたとこはもう夕方で、
うん、
そこでね、
うん、
あたるとこがある戦前の人で、大きな役所やってて、ピメンタね、
うん、
そこの人の知り合いがピメンタ植えたけれども、
うん、
サンパウロ帰ってあと引き受け取る、そこが空いてるんだし、
うん、
畑もあるし、
うん、ベレンの郊外で農業も何年かやったんですか。
ちょうど半年ほどやりましたよ。大儲けして。
大儲けしたの。なんでそのままベレンにいようとは思わなかったんですか。
暑い。
暑かった。で、その儲けた金でサンパウロ来ようと。
まあ、百姓は何も知らんからできたんであって、まあ、知っておったらできなかった。
すごいですね。
でも日本でも広島ではやっぱりそういうのやってられたんですか。
サラリーマ
ン。サラリーマンだったんですか。日本に帰って何のサラリーマンしてたんですか。
その広島の方で。
広島の方でね。
でも日本はそしたらブラジルこれまで約10年間おられたわけですね。
うん、そうですね。今
のはい。
それこそあの電信電話会社かそういうのに、はい。
日本で、
うん、
いや、もう仕事なかったし、どこにも。
ああ
。私の先輩はやはり、
うん、
あの、シベリアを追って、下で会いましたけどね。
うん、
あれは、技術屋で電信電話が入っとったから。
うん、
で、日本帰ってみたら、その人は、ちゃんと広島の電信局ですかな、
うん。
そこで、そんな気持ちを。
やってましたか。
仕事しました
ね。谷口さんも本当すごい人生を生きてられますね。
そうですかね。
ティの運転手もやったし。
え、どちらでですか？
ブラジル、広島で。
あ、広島でやってたんですか？
彼女はその、シベリアから帰ってた後ですね。
はい。あなた学校の先輩がそういうことをしないとですね。
うん。
でも、ようなもんでね、仕事は、決まった仕事にはなかなか、
うん、
かかってる。あれやこれや、結構見てました。
そうですか。まあ、当時そういう方も多かったんでしょうけどもね。
幸いにもその小学校の同級生がね、
はい、
大きな商売やっとって、
うん、そういうことです。やっぱりね、そういう若い時から大陸におられて、まあ、よくブラジルに来られてる方ね、満州におられたら、まあ、奥さんもそうだって言われてましたけど、やっぱり日本じゃ合わないんでしょうかね。
窮屈
です。窮屈です。
特に私なんか、去年僕と一番上の兄貴は、
うん、
あれ頭が結構良くてね、なんていうかな、下の弟と一緒の学校、慶応、
はい、
慶応出てから、あとはブラジル来てから、あれからの手紙を本当に、政治部長をやってる。政治部長は30前だろうなと思う。
あ、社務者です。
うん、産経新聞のね。で、本を送ってくれたんですよ。文春に出ちゃった。社団会でね。産経新聞の政治部長。これは、親父が書いたんですよね。
あ、そうか。
へぇー。これは、その、谷口さんの方のお父さんになるんですか？それは三好さん、谷口さん。
あ、三好の。
三好さんの方の。
本当ない。
あれは、米中の祝いの時に。お父様の乗り勝ちさん。
乗り勝ち。
乗り勝ちさんですか。
みんな乗りがつくんですね。
いや、私だけ。
あ、そうです
か。
あとは、上の兄貴が勝ってね。
うん。
二番目が進む。
へ
ぇー。だから、すぐ上の姉が勝ってくる。あれが、その、銃をもらってます
ね。
その下が、あっちの下が、アキラ。一番下が、あっち。
なんで一番可愛かったかもしれない三男の谷口さんのご卒業式。
三男って名乗ってもらって。
でもあれですか、あのブラジルに来られたのは谷口さんのだけなんですか、他のご家族はもう皆さん日本で。
あれはね、ブラジル行ったのはね、私は来たくなかった。ところがあの、アマゾンの、第1回の、
はい、
名前になったでしょ、
はい、
52年か3
年。あ、53年ですね。はい。
その頃ね、
うん、
家内の親、
うん、
兄弟、
うん、
家内の兄弟ですな、
うん。はい。あ、第1回です
ね。あれが開拓、満州開拓組で帰ってきて、主に祈ったと思わしくない。教育らしい教育を受けてない。どうにもならない
。
で、第2回目の、できたんです。そしたらね、子供みたいにね、その時に長男がまだ生まれたばっかりかな、一つなんかぐらいだったでしょ。行きたいってわけですよ、子供みたいにね。行けるわけないじゃないかって時間がない
し。奥さんが、奥さんとはお見合いですか？恋愛なんですか？結局奥様側の親戚の方がブラジルに来られたから谷口さんだけ引っ張られるじゃないけど、
そう、引っ張られて
きた、引っ張られてきたようなもんですよね。
実はこの前あのこの新聞出した時ですね、あの連絡かかってきましてね、竹本さんという方と、この方はアダマンチーナっていうところにいてるらしいんですが、あと名取さんっていう方ですね。この人はもう、あの、甥っ子さんという方から、まあもう、ひょっとしたらお亡くなりになってるかもしれない。あと、クロスさんという方が。
この人と、四五日前になったばっかり
です。あ、お会いになったんですか、うん、
この人は16の時に引っ張る。は
い、今81歳、なんか、少年齢と。なんか、その、クロスさんがなんかやっぱ開封症時代に人牌もらったというのを言われて、ほんで、例えば、ちょっと今日谷口さんに取材の時ちょっと聞いてみろと、ちょっと上から言われたもんですからね。
ありますよ、まだ。
ああ、そうですか。あとですね、私ちょっとそのロンドリー、ちょっと電話で話したか、あの、ロンドリーナにですね、パラナ州の、安中さんというその写真展を、まあ、親子未来でやってた方が、その息子さんの方が今やっぱ82、3の方なんですよ。やっぱりシベリア抑留されたという話聞いてですね、その方ご存知ないですか？ でまた全然違う方だったんですよね。
はい、まあ、なんせあの、正座でずいぶん長くおりますからね。
そうですか。
なるほど。サンパール出てきて、この最近ですよ。はい、それまであの腰が悪くてね、うん、どこへも出ていかなくて、ここ4、5年前からあちこち歩くようになって、今も、梅崎さんが主催されてる文章会、精神、
はい、
もね、
はいはい、
それから、あの短歌の会で何かと問題を起こしてる滝さん、
まあ、そうですね、そうじゃないんですけど、でも老人クラブの方もちょっと最近はお休みになってるんですか。
ここ4、5年行ってない。
あ、そうですか。
金藤さんが寂しがって
ます。何回かあの老人クラブで確か谷口さんをお見かけして、それであの老僧のともに谷口さんがいろいろ書かれてたのをちょっと見たことがあったもんですからね。それで、ああ、確かあの知り合いのこと書いてられたなと思って、で、まあ、他の方はちょっと取材するかどうかちょっとわからないんですけど、とりあえずその連絡先だけでもですね、ちょっとわかればと思いまして。
あれですかね、あの、シベリア抑留したっていうのは、日本政府は分かってるのかな、もう全部、例えばわざわざ申請しなくても。
いや、
ただ、
いちいち申請しないと。
そうだね。
まあ最初ですね、今はもう特区があるから。私の場合は、最初の2万円は、あれは、新聞で読んだのかな、なんかで。
あ、そうだった。
そしたら、県連で扱うからというので、県連でやった。2回目の時には、今度は母方の方の一番下の弟がね、
はい、あ、そういう情報。
ちょっとややこしいから、うちの家計が。それが、兄さん、高校だよって、手紙くれてね。
なるほどね。
じゃあ、お前に頼もうかって言ったら。なんていうんですか、委任状ですか、
はいはい、
あれを必要になってるんです、それを送って申請したら、私らはその、しびれ乗るのだけども、協力したとこが立ち会う。
なるほど。はい、
シベリア抑留のほとんどの人は前面が、
はい、なんかみたいですね。分かった
から ね。
はい、らしいですね。
そこは簡単に証明が取れるわけですよ、何も残ってるから。
なるほど。
で、私らの場合は、
ややこしかったわけですか。
あの当時の戦友2名の超故障がいると。
なるほど。
腹が立ってね、さまざまなものじゃなかったとって、
ね、
何が当時の戦友の故障がいる、ね、腹が立ったからもう言うはいらないって言ってからね、電話で言っといたんですよ。で、それからしばらくしてね、どうも持ってきた子氷ね、あれが古くなってネズミがごそごそしたりやでから、整理しようか、整理しとったら、
はい、
復員してね、広島市に着いて、で市役所に高校だと言ったら、じゃあ証明書を出しましょうと言ってね、証明書、あんたは返してきなさい、どこそこにおりましたか、ご証明願いますと書いておいてなさいって言うから、書いて持ってって、それで観光してました。それが出ていた。それでドトンと取った。すぐにね、電話でね、兄さん出ることになった。
ですけど、そうですか。まあ、今回、まあ、当然ね、谷口さんの場合は、まあ、日本国籍にそのまま残されてると思うんですけど、ですからそういうね、慰労金っていうのも出たと思うんですけどね。なんか今回その、まあ、新聞言われて分かると思うんですけど、アメリカの方から話したと。やっぱりもうそのここのブラジルに国籍を聞かせてる人はなんかもらえないという話
です
けど、ね、これもおかしいとは思うんですけどね。
おかしいですよ。
だからその辺の方には今後どうしていくのかと、まあ、アメリカでもまだそういう方おられると、まあ、我々はちょっと連絡を受けただけなんで全くわからないんですけど、で今回の話もそこから来て、まあ、日本でこう、まあ、今参議院が通ったという話がちょうど今パーッと出てですね、で次衆議院という話が、まあ多分もうそろそろいつになるかわからないんですけど出ると思うんですけどね。
あれですよね、であのシベリアに抑留された人だから、なんていうのかな、あのどうぞどうぞ移民してくださいみたいな、そういうのは別になかったんですよね。それはなかった、
まあ、たださっき話したように行きたい行きたい言うからひどい話ですよ。行きたい行きたいから一緒についてきた。
はいはいは
い。どう考えてもおかしい。
いやいやいやいや。